昭和の者には過ぎにし青春の郷愁を、和光度には呼べどきたらぬ古の幻を、ショッカー王の
中川も徳に
竹本昇、
昭和ヒーロー万歳、
ショッカー王の
え
中川も徳に
えあれ竹本昇
誰やねん
そんなわけでいいね、なんか、はい、あの新鮮、
はい、突然ですかね、
ということでね、はい、はい、それでね、元国が、ちょっと撮影で行ってね、大河、はい、ドラマ出てる間にね、うん、監督と2人でね、なんかどうしようかっていう、
新しいのなんか発明して楽しいことやってるみたいな、
ね、うん、そう、まあ原点帰りっちゃ原点帰りなんですけど、うん、そもそも最初元国とこの番組始めるときにさ、うん、この番組のバイブルみたいな感じでさ、うんうん、あの軽文社、うん、今は亡き、ね、の、まあ、大百科でおなじみのね、であの軽文社が出した全怪獣怪人というね、うん、この上下巻
持ってますね、
うん、はい、でこの、本には基本的に昭和のヒーローが網羅されてるわけですよ、うん、だからこの番組的にはもうこれ2冊あれば OK っていうね、うんうん、でこれを我々が交代で、うん、もう闇雲にバッと、うん、あの本を開けて、
いいですね、
で出たページのヒーローについて語るという、うん、もうロシアンルーレットのようない
いですね、うん、
でまあ前々回ね、うん、あの監督でやった時に8作品ぐらい結構いけたんで、
うん、何が出たんですか、
ウルトラマン80、
もう当然80が
ね、
う
ん、で好き好き魔女先生、うん、恐竜戦隊コセイドン、うん、これ監督引いて、うん、知らんっていう
ジグレンジャーちゃうんか、
ちゃうんか、そう、こっちの方が先の恐竜戦隊だから、で頑張れロボコン、
うん、
で監督がジャンボオフエース、うん、知らん、
まあ知らんというかね、それほど見て
ない、そう、それほど、そう、知らないわけない、知らないことはないんで、うん、昭和生まれだから、うん、ど真ん中ね、オタクの総合本、うん、
もう言えてない
し、もうなんか途中でどうでもいいやみたいな、総合奏者だったし、総合勝者だよみたいな、もう最近どうでもよくなってきたけどね、で俺がね、人造人間機械だ、
うん、
で監督がね、バトルフィーバー J、 これはいいね、やっぱね、世界一戦隊を愛する男としては、うん、でもこれちゃんとガチで選んでますんで、うん、でおいらが電脳検査サイバーコップ、
うん、
ね、そんなのが選ん
でます、さすがなんか、うん、この本の、うん、なんて奥深さを感じますね、うん、バラエティに飛んでいて実に
ね、
うん、
うん、それはねランダムに選んでるから、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、だからダブったら一応パスで、
うん、
なんか他の選んで、
じゃあそれ以外のね、
う
ん、
で一応この上下巻をもう 全作品網羅しようと、
うん、目標、
うん、もう全作品網羅で昭和ヒーローを、ね、コンプリートしようと、
どうか皆さん お付き合いくださいということですね、
は
い、
だいぶ持つと思います、
うんうん、ね、そうすると構成考えるのが楽でいい
さまざまですね、
これね、さまざま、もう刑務所さま
ざま、刑務所さまざま、
で一応ね、あの一僕もこれライターで参加してるので、うん、作品によってはあそれ俺書いてるっていうのも、仮面ライダー全般は僕やってますね、
うん、
あと悪魔くんとか、うん、やっぱ東映ものは随分書かせてもらった、
うん、まあでもこれをね、うん、例えば僕の知らないものが出てきても、うんうん、やっぱりね、両オタクの大先輩がですね、うん、
総合商社、言えた、
いろいろと
総本山
ね出ました。この2人がやっぱりいろいろ解説していただいたらね、
はいはい、
逆に言うとその聞いてる方もね、うん、あの僕と同じような感じで、ああなるほどそうだったのか、
なるほど、ガイドブックみたいな、
そうガイドブックみたいな感じになって、
いいね、
実に面白い、ワクワクしますね、
うん、とか言いながら言うほど知らないわ
結構ね、いや三角マークが強いから、三角マークが強いから、
あの、ね、内容を語れるほど中身をよく知らないっていうのもあるので、ああ、まあ、前は見てたとしてもね、
あでもちゃんと見てると思うんですよ、
うん、
俺なんか結構いい加減だからね、
うん、
もうテレビヒーローから AV ギャルまでだから、うん、基本的に広く挟んで
るんじゃないですか、
あそっか、ということで、じゃあせっかくなんで、
はい、
中川元国君から、
はい、
ぜひ、まずこの上巻から、
これいいんですね、はい、上巻、これ表紙は初代ウルトラマン、
ね、はい、初代ウルトラマンです、
ね、体もついている、
はい、そう、前回散々ついてない人の話題しました、
そう、ずっと話題したから新鮮ですね、
こっちが本物だ、
こっちが本物だ、
こっちが本物ですからね、うん、27歳の早田隊員ですから、
なるほど、
そうそうそう、40歳の隊員じゃないですか、うん、40歳、
いやまさかこんな時代が来るとは分かんなかったな、
う
ん、じゃあいいですか、
はい、お願いします、
あそうだね、でもな、 長いわ。
長いわ。いや、さっと出す
な。
お
っ、おっ、うん、出ました。はい、はい、これです、
はい。途中ページだからね。はい、
なんかこれ、あ、前も話したけど。
いきなりね、ネゴロ13人とはで出てくるから、あ、これ、まあ、仮面の忍者赤影の、はい、うん、1,2,3,4,5,6 ページ目ですね、うん、5,6 ページ目、はいはい、っていうことはね、これ、うん、赤影の第3部を語れってことなんだ、うん、
3部限定
いやいやいや、一番マニアックじゃねえかっていうか一番地味だよ第3部は。いやせめて万事党にしてくれよみたいな。
これはでも行きましょうこれね、
うんうん、まあでも万事党半分、
ね、全部、ね、全部、
うん、まあ、
仮面
ね、もちろん仮面の忍者赤影ということで、
以前ね、赤影の話しましたけどね、
前にね、うん、またでも、監督とまたこうね、
あそか
お話しするっていうのは、う
ん、確かに確かに
違うと思うんで、
うん、
はい、
赤影ということで、
赤影
で、
うん、ね、
ちょっと僕はこれを見ながら、
はいはい、仮面の忍者赤影、うん、
アニメ版の話
だ、これヒーローだっつこれ1967年かな、昭和42年ですね、うんうん、ね、昭和、そう、ウルトラマンの翌年でしたね、
ジャイアントロボと一緒なんですよね、
はいはいはい、
ね、何ちゅう年やっていう、
うん、ただね、僕、うん、赤影ってほら第3部まであるから、
第4部、
あ、第4部まであるから、
うん、こういうところフォローできるんだよ、
う
ん、
もう、そうかそうか、
も
う
パッとフォローできるよ、
でもすっごいなんか長いくやってたイメージがあるんですけど、でも52話なんだね、まあ、
過去はねワンクールずつなんで、
そうそうそうそう、ワンクールずつ
で13話で一体終わるんですよ、
う
ん、
そうそう、金目鏡編と万事塔編とネゴロミング編とマフ編、うん、ね、だからオープニングナレーションも4つあるんでね、そうそう、
まあね、以前いろいろと、はい、まあ、大野さんにいろいろなお話聞いたんですけど、うん、
はいはい、
まあでもね、赤影はやっぱちょっと僕の世代よりかちょっと上なんで、
ああ、そうかそうか、
まあでも再放送でね、
これは再放送しまくったでしょ、特に関西は、
関西はね、うん、やってました ね、 ね、再放送、
まあ、制作枠ね、関テレですからね、うん、関西テレビだから、ま
あ、夕方枠でもやってたし、うん、朝早い枠でもやってたし、
うん、
あの前話はやらないみたいな嫌な再放送もよくあった、
ああ、そうなのね、
そうなんだ、
1回やると52本やんなきゃいけない、大変は大変だよね、うん、あのなんかそういう緊急のなんかニュース速報とか入っちゃったりとかして、特番とかになったりするとね、
うん、なんか途中で終わってそれっきりだったり、
うん、
でも、うん、と関西で言えば、
はい、
高校ぐらいの時かな、うん、サンテレビで再放送やった時のやつは、うん、ビデオに全話撮って残しました、
ね、おいいね、サンテレビ、うん、神曲ですよ、
そうですね、今でも、うん、うん、日朝のヒーローもんを毎日のようにやってる、
はい、ああそうなんだね、もうあの東でいうとこの神曲 MXTV とテレ、あのテレタマ、うん、ね、もう必殺シリーズずっとやり続けてくれてるからテレタマもう帯で撮ってますけどね、さあ仮面の忍者赤影、
はい、
うん、いいです、僕あのいくらでも語れるんで、逆にあの皆さんにあえて語っていただくというのはなんかあの素朴な疑問とかね、何でも答えますけども、うん、ね、前だから赤影って、まあ、もちろんね、うん、青影さんとね、うん、ずっとあの、まあ、ボイスラッガーきっかけかな、やっぱり、
あ、きっかけはそこになるんですか、
ね、うん、そうだよね、
僕はそこで初めてお会いした、
ね、あ、そうですね、まさに7話の時にね、うん、そうだからね、まあ、元々平山徹プロデューサーが、いや、もちろんボイスラッガーもね、総監督やってくださいましたけど、うん、本当に面倒見のいい方で、いわゆる昔番組に携わった方との連絡をずっと取ってらっしゃったのね、うん、いろんな方とね、だからあのいつぞや、東映ヒーローのオールナイトのなんかお祭りかなんかでね、平山プロデューサーと吉川プロデューサーの対談というですね、周りがみんなビビりまくってですね、誰が司会進行をやるんだっつって、で牛尾健二さんがやったの、うん、でああさすが牛尾健二さんだなっていうね、あのもう平山作品にもいっぱい出てるし、吉川作品にもいっぱい出てるし、で、
なるほど、
うん、でその対談が、ね、オールナイトの、ね、渋谷東映で、うん、まだあの改装される前のね、うん、そこでね、年末にやったのね、うん、でそこでこうラストになるとね、 坂直哉君来てるかなとかね、うん、堀田新造君来てるかなって言ってね、うん、もう会場にもう懐かしい俳優さんたちがもう普通に遊びに来てて、うん、それをもうやっぱ平山さん独壇場で、うん、もうバーッといろんな人をね、あのステージに上げてね、もうファンはみんなもう、もう泣いて喜ぶみたいなさ、そんな感じだったんだけど、まあ、それっていうのは番組終わった以降もそういうまめに連絡を取り合ってたからだと思うんだよね。だから悪魔くんをやってた金子光信さんとかも、うん、連絡をずっと取ってたし、まあ、牛尾健二さんとか言うに及ばずね、うん、そんな中でね、やっぱ金子義信さんね、青影、うん、ともずっと連絡を取り合ってたんですね、うんうん、だからそんなこともあって、まあ、ボイスラッガーの企画が始まった時に、お姉ちゃんさ、青影のね、金子義信君がさ、今片着の仕事をしてるんだけど、なんかちょっとそういうね、映像とかのね、仕事があったらね、なんかやってみたいなって、言ってるんだよっていうの。ああそうですかっつって、うん、いやじゃあちょっともしあれだったら、ああじゃあ連絡先をね、教えていいって言うから、うん、じゃあ教えるよっつって連絡先聞いて、で電話かけて、そしたら留守電だったのね、うん、留守電に吹き込んで、あ吹き込んだんじゃねえんだな、普通にあ出ないやと思って切っちゃったのかな、うん、そしたらね逆にかかってたの、うん、着信履歴が僕の番号があったみたいで、でなんか電話もらったみたいなんですけど、僕金子と言いますがってから、いやびっくりしましたよ、うん、うわあおかげさんから電話来たみたいな、うん、間違いですか、いや間違いじゃないんです、実はこれこういうもんで、私これこうでこうでこうで、で平山先生にお願いしたらこういう話だったので、うん、もしよろしければって言ったのがきっかけで、うん、それでボイスラッガーに出ていただいて、うんね、でそれこそその時はもうあれもやってもらいたいこれもやってもらいたいと思ってのね大丈夫は言うに及ばず、合点合点承知とね、あとどっこいどっこいどっこいやりたくなるとかねもう全部やらしたったみたいな感じだったけど、うんそうね、だからそこが初めて、がきっかけですかね、うんうん、でそれからなんかよく大山っていう場所でね、まあ、今でこそ佐々木健さんがね、うん、居酒屋さんをやってるけど、もともと大山出身だったのかな青影さんがね、うん、で近くに昔からよく通ってる小料理屋さんがあるから、うん、そこで飲もうよって、ね、で声かけてくださって、で何回か飲みに行ったりして、うん、でそれですごく仲良くさせてもらってたのね。そしたらある時に、あ小野さんさ、明日大山来れる、うん、ああ大丈夫ですよ、うん、ったら坂口さん来るよ、
うん、
ってで坂口哲郎さんが、まあ、当時だから雄三郎さんか、うんうん、赤影さんが来るよっていうことで、で赤影青影俺、
うん、
であと
俺影
あと後輩影で4人で飲んでね、うん、それででももうこっちも緊張してさ、やっぱ青影さんとはもういろいろ話ができるんだけど、赤影さんはやっぱり緊張するじゃない、うん、何回かねそれまでもお会いはしてるの、
うん、
B クラブって雑誌がバンダイで昔出してて、で俺連載やってたからよくイベントにも呼ばれて、したらその時に京本政樹さんがさ、やっぱり連載ページやつだって、うん、京本コレクションなんつって、うん、バンダイで人形を作ったりさ、であといわゆるコスプレっていうんじゃないんだけど、ウルトラマンのウルトラマンのスーツとか、うん、仮面ライダーのライダーのスーツを作ったりとかして、それを自分で着て写真を撮るみたいなコーナーがあって、うん、で赤影の衣装を作るっつって、うん、で当然京都なんかもね、京本さんやっぱり行ってるからスタッフとも仲いいんで、当時の赤影の衣装さんとコンタクト取って、うん、でいわゆる衣装さんとか、あと潔髪さん、うん、でいわゆる赤影のカツラ、うん、であれ熊の毛使ってんだけど、当時ねあれをリーゼントっつってた人がリーゼントじゃない、今ちゃんと七三でピシッと分けてるね、あれは熊の毛だったというね、普通のカツラだとなんか水に濡れたりするとしなっちゃってダメなんだけど、熊の毛だから多少もう いろいろなっても大丈夫なんだって言ってね、でそのカツラとか全部作って赤影の紛争をして B クラブにバーンなんてね、うん、でそんなのがあってそれの B クラブフェスティバルみたいなところで、出張京本コレクションみたいなことでゲストが坂口雄三郎さんがゲストで、うん、で赤影トークをしたりね、うんうん、そこにぶらりとサプライズでウルトラセブンの森次さんが遊びに来たりなんかとかっていう、もうまあこれまたもうマニア大喜びなイベントだったりするんだけど、その時にちょっとああ赤影さんだと思ってご挨拶させていただいて、で当時だからあ僕は今石森プロでマネージャーしております、まあ京本さんとこういうのやってますみたいなお話させてもらったのと、あ初めてはね日光江戸村か、
あそうなんですか、ビクラブの方が先、
あとは、うん、そうだね、そうだ先にいつも高校時代の仲間たちと、よくあちこちね、まあ、毎月今もこれは飲んでるんですけど、うん、飲み会やってるんだけど、当時はみんなやっぱりこうあれが軽いんだよね、あれが 身動きがねもうね、うん、いろいろと、じゃあどっか行こうよみたいなことで、で当時先輩が那須に別荘を持ってた、うん、まあ今もあんだけどあのログハウスがね、うん、今廃墟になっちゃったけどさ、もうすごいログハウスできたばっかで、でそこでこう行った帰りに那須の帰りだから栃木のね、うん、あの周辺だから日光へちょっと寄っていこうかって、で日光江戸村へこうみんなで行ったの、うん、でその時に結構出演者っていうかね役者さんたちに知り合いいっぱいいるからさ、うん、だから俺ちょっとこう事務所でちょっと顔を出したら、たまたまその時その事務局やってた方がやっぱ役者の先輩で、うん、なんだおもちゃん遊び来たのか、何人だ、8人です、そっか、もう受付に、おい8名様、うん、将軍家の ご招待というか、ね、うん、将軍様の大切なゲストですっていう、うん、なんか手形をもらって、うん、おいで入って初めて江戸村行ったんだけど、それで江戸村でいろいろ見させてもらってたら、大江戸なんとか劇場みたいなところで、うん、徳川家康のステージがあって、うん、そしたら出演坂口哲郎って書いてあって、うん、そこに赤影参上って書いてあってさ、うん、坂口さん出てるんだなぁと思って、うん、皆様本日はようこそ日光江戸村にね、すがすがしい声でね、うん、で仮面はかぶってないけど涼しい目でしたわ涼しい目の徳川家康ですよ、それ、うん、でステージをやって、ぜひまた皆様日光江戸村にご来村くださいっ ってさ、それで、終わって、ショーが終わって、外出たら、ちょうどそこへ、坂口さんが、雨降ってたんでね、蛇の目の傘を差してね、徳川家康がね、ちょうどこう、出てきた。
やっぱその辺はね、ただのコウモリ傘じゃ
ない。うん、そう、ちゃんとね、家康なのよ。うん。それで、そしたら、あ、写真いいですかって言ったら、あ、いいよ、つってね。で連れを撮ってもらったのね、うん、俺自分は撮らなかったの、うん、撮る方だったのね、でそれがだから、あ、思えば初めてコンタクトしたのね、その時はね、だから帰り際もね、そしたらなんか出迎えてるね、なんか松尾芭蕉みたいな格好したおじいさんがいたの、うん、桐山隊長だった、中山庄司さんもね、うん、当時江戸村にいらっしゃったから、うん、でもその時だから本当直接的な赤影さんとの接近遭遇は、そうだね、日光江戸村があって、そのバンダイの B クラブのイベントがあって、で次がその大山の居酒屋かな、で以前こういうことがあったんですよ、まあ、当然覚えてらっしゃらないと思うんだけど、でもその日いろんなお話をさせてもらって、でね、それはね、なんか川越市が、川越市になって市政80周年っていうことで、なんか記念の映画を作るんで、それにゆかりの俳優さんたちが、まあ、出るみたいなこと、でどういうあれかわからないけど、深口さんが出るからわざわざ九州から上京してきて、
うん、そのタイミングで
撮影のために、うんうん、でせっかく上京するから、お吉野部いついつ行くからよ、うん、じゃあいつもの店で飲むか、うん、みたいなことで、本当だからあそこお三方赤影青影白影晩年は仲良くて、うん、で一緒にね、なんかあの人は今とかなんかだと一緒に番組出たりとかして、だからいまだに青影さんが、そうか、あの時そのあの人は今時は牧さんもいたんだよな、でその後赤影さん坂口さんと二人でねあれしたのは、そうだショッカーも一緒にいたあの時が最後だったなって、でそこで一緒に飲んで、でちょうどその大山の駅の、駅のホームの 合わせてさ、ホームの反対側が青影さんが帰る方で、うん、で赤影さんは池袋のホテル取ってやるから、うん、ホテルに返さなきゃいけない、うん、で僕らは、僕と後輩は池袋方面にじゃあ帰るから、うん、じゃあ、赤影さん送ってってねって言うから、あ、分かりました、もう責任を持ってお送りしますって言うそしたらね、やっぱ青影さんと飲んだんで気持ちよかったんだろうね、いやー今日は気持ちよく酔っ払ったなーっつってね、ちょっと足取りがね、うん、ちょっとフラフラしてる、うん、だから「おう、ちょっと肩貸してくれ」っつって、赤影に肩貸しちゃったみたいな感じで、で一緒に肩組んで歩いて、で池袋のホテルで、ホテルの入り口のところまでこう、うん、お送りした、そしたら逆にロビーのところから俺たちのことを見送ってくれるわけ、だからいや入ってくださいって言ったら、いやいいからいいからっつって、本当俺たちが逆に姿見えなくなるぐらいまで、なんか赤影さん見
送ってくれて嬉しかったですね、
うん、なんかすごくそういう風にね、なんかで、だから青影さんとは大山の駅で別れて、その後池袋まで僕ら歩いて、30分ぐらい、まあ言ってみれば後までね、赤影さんと会ってたことになるじゃない、未だにそれをね悔しがる青影、あの時ねショッカーたちはね、俺よりね30分余計にね坂口さんと会ってるって、子供かっていうねでもね、あれはね悔しいんだよっていう、ああそうなんだ、だからそれだけやっぱり大好きなね、なんか撮影やってた頃はね、なんか全然仲良くなかったって言ってたけどね大人になってからだよな、で元々牧冬吉さん、白影さんとはその前作である渡りで共演されてるから、うん、でだから今度結局渡りも紆余、まあ、曲折あって、うん、テレビシリーズになる予定がいろいろあって、うん、赤影になって、うん、でも牧さんが一緒だって、でもこれ牧さんは2話から登場じゃない、うん、白影は
最初
だからね、最初はねだから牧さんいるって知らなかったの、うん、で第1話を撮ってたら結局赤影さんっていうニューフェイスのね、スターさんね、スター候補だから、でその2枚目の候補が来て、だけどスタッフたちはもうみんな渡りのスタッフだから、うん、もう金子由伸さんに対してはもう「おお由伸由伸」とか「由伸ちゃん由伸ちゃん」みたいな感じでね、もうすごい仲良くなってるファミリーだから、うん、でそこにアウェーな感じで赤羽が入ってるから、で主役だからね、な小僧に負けねえぞみたいなあれはあったのかもしれない、だから最初は赤羽さん冷たかったのかな、でもまあ番組一緒にやっていく中でとっても仲良くなってね、でまして自分は2話になったら白影さんが出てくる、しかもそれが牧さんだ、それがね嬉しかったんだよっつってね、だから本当だからそっから3人仲良くなってて、でこれは赤影さんのインタビューの時に聞いたあれだったんだけど、白影さんのお母様かな、うん、お母さんがまだまご存命で大ファンだったんだって、赤影さんの坂口さん、うん、だからいつも坂口さんのお弁当を白影さんのお母さんが作ってくれる、で当然白影さんのお弁当も作るんだけど、白影さんの弁当より赤影さんの弁当の方がおかずがいいんだってっていう話をね、うん、いやー牧さんのさお母さんがねお弁当作ってくれてね、うん、それが僕の方がおかずが良くてさ、うん、悪いことしちゃったよみたいな話とか、
そういうのはね、うん、どんな本にも載ってませんからね、うん、そういうことはね、
ね、だから当時の話をだから後で聞いた分では、うん、それがなんかすごくね、なんかそういう話をいろいろで、またそれは青影さんがしてくれてね、うん、だから本当亡くなった時は、うん、青影さんがね本当辛そうでね、うん、で俺忘れもしないね、バスに乗ってたので、バスに乗ったらねちょうどそこで携帯がちょっとね、うん、あれしたから、で一番後ろの席で誰もいなかったから、あすいません今バスでって言おうと思ってそっとね、あれしたらもう言葉少なに、あ金子、あもう、うん、番号見れば分かるわ、うん、あ金子なんとか、金子坂口さん死んじゃった、それだけ。えっと俺思って、で電車あでバス乗ったばっかり でそこから20分ぐらいちょっとバレて、でとにかく降りるまで待って、で降りてかけ直して、えでえで どうしたんですかって言ったら、連絡があってさ、坂口さんがねと、でもうとにかくもう落ち込んじゃってるから、でうわで、うちのスタッフたちとどうやって励まそうかって、それでね、なんか ホームページでも作ろうか、で青影さんの大丈夫っていうホームページを作って、それきっかけでね、でそこでいろんな人からこう、ね、ファンレターじゃないけどいろんなファンの人からメッセージとかもらって、でそういうのをあのご本人にさ、で本人パソコンとか持ってないから、あの全部だから僕らのあれあの誰かしらのパソコンみたいに誰か今だったらスマホを持ってるやつがスマホで「はいこれ新しい記事です」とか言って見せるみたいなさ、でブログも書かしてるんだけど、あのいかんせんあのパソコン持ってないでしょ、ワープロも打てないでしょ、今の時400字詰め原稿用紙ですから、でそれであの400字詰め で毎月飲み会で会うでしょ、会った時に僕が原稿を催促して、はい宿題やってきたで宿題やってきたってそれを書いてきたやつを僕が全部パソコンに打ち直して、で事務所の方に送って、でそれをホームページにバーンと載るっていう、だけどやっぱコロナになってからね、結局僕らが会えてないからもう1年会ってないですね。だ今電話はちょくちょくしてね、安否確認ですってね、安否確認って電話はしてるって声は聞いてるんだけど、ね、本当一昨年は結構青影さんもね、入退院繰り返して7回ぐらい入退院して、でちょっと心臓のバイパス手術したりとか大変だったんだけど、まあでも元気でね、で今も電話だけど、まあ元気で、ああもうしんどいけどね生きてるよみたいな感じで、ただあの改めてね、ふっとこう我に返るとさ、青影だよ、小学校1年の時の憧れのさ、もう大好きなさ、もう絶対今言わないけど大好きなさ青影でさ、あの普通さ、これみんなどうなの、子役の人ってに対して、あの自分たち子供でさ、子役の役の人を見るのに対してどうなのかな、あの例えばウルトラマンの星野君、僕星野君あんまり好きじゃなかったのね、
あの羨ましいんです、
それそれ、それが勝つわけ、
少年ライダー隊のあいつらにしても、
そうそう、あいつらよくありだよそう、それなんですそれ、そうそうそう、
だからあんまり 子供が主役で子役は好きじゃないっていうのが子供の、
ね、
あの、はい、本来の気持ちだと思いますよ
ね、だまさにそれなんですよ、
親近感を持つっていうのもあるんだと思うんですけど、
だから平山のお父さんに言わせると、あの少年ライダー隊っていう制度を作ったのもそれだって言うんだけど、でも俺平山さんに、いやお父さんそれは違うと、当時リアル子供だった僕らにとってはね、許せなかったよなんで本郷猛とここ一緒にあれしてるんだよ、ライダーキックして怒られるんだよ俺らだと怒られなかったよみたいなさ、
一話限りのゲストだったらまだいいんだけど、
レギュラー
だからね、ずっと出てる、
したらやっぱり平山さんが、あの時ね、
でも五郎君はそんな嫌いでもなかったな、
ああ三浦康晴さんね、あだけどそういう、そうだね、だから
キャラもあるのかもしれない、
そうかな、だけどやっぱね、でも子役だからいいなが、
そうそう、
羨ましいながね、
ヒーローのそばにいるっていうの
は
ね、
だ特に赤影で言えば、その俺の後輩に言わせると青影は嫌いだったと、やっぱりその、まあ、きっと羨ましいがあるんだけど、その根底にはね、だけどいつも赤影さんのピンチで足手まといになってるっていう、っていうから、まあ、あんまり実は好きじゃなかったっていうのが意見としてあるんだけど、俺は違ったから、青影も赤影青影白影同じ同等な選手だったから、むしろなんなら赤影の足引っ張ってたら白影だからっていうかあのどうしても危険な思いを しなきゃいけないから、
でもそう、赤影の3人に関して言うと、ね、やっぱりあれは、ね、まあ、もちろん赤影がね突出して強い人ですけど、一応3人同列っていう、
だからいわゆる今の戦隊でいうところレッド、ブルー、ホワイトなんですよね、その三重種だから、だから青影も同等なんで足手まといなんて全然思わなかったし、で逆に言うと白影さんがいつもそう足手まといのように見えるのは、結局一番危ないことをさせられるから捕まったりとかするところで、あの水攻めになったりとかで、ぶっちゃけ赤影さんっていうか、まあ、坂口さん泳げないんですって、だから坂口さん泳げないから海物とか、ね、水の中入るシーンっていうのは全部白影さんに書き直されてるんだらしいのね、当時ね、だからそうなると海で泳いだ何したで、で水辺の立ち回りって結構危険じゃない、ああいうのとか捉えられたりとかっていうと大体白影さんになる、でやっぱり子供だからね、危ないことさせられないから、だから自然とだから白影さんがみたいな感じになるんだけど、だけど青影は逆に最初の頃とか赤影のピンチに、 ね、青掛けが助けに行く、うん、結構あって、うん、でこの九窟陣内にこう、忍者屋敷の地下のエレベーターに閉じ込められて、もう地下深く赤掛けがさ潜っていっちゃって、うん、ここは地獄の一丁目っつってさ、赤掛けがもう万事休すになるわけで、地下で、うん、もう逃れられない地獄だから、でそうするとエレベーターのさ上がコンコンと開くと、なんだろうと思ったら青掛けさんが天井扉開けて、こんばんはって出てくるわけでね、うん、それであの一気化成で形勢が逆転するみたいなさ、そういうこう助けてくれるのが青掛けだから、ちっともこう足手まといじゃない立派な選手だから、僕にとっては憧れの人だったし、でなおかつ子供の心の頃だからごっこ遊びをするわけだ、で仮面の忍者赤影ごっこをすると必ず近所に4年生のたけしっていうのがいて、この4年生だからやっぱこいつが赤影やるのよ、でこっちとら1年生だからあのやれるのは青影か白影かしかない、でもう一人あのトシっていうね、ちょっとあのこういつもね教室の一番後ろで気がつくと隣のなんか大体学級委員なんだけど、隣の女の子が先生、あのトシ君がまたあのおしっこを漏らしてしまいましたみたいなようなやつだって、ただ金持ちのせがれだから、こいつがいっぱい金持ちだから人形とかさ、ウルトラマンのソフビとか全部持ってるから、かそこ行くと全部ね、あのあできない遊びができた、でそこで赤影ごっこをやる、そうすると赤影は決まってるから、でも俺はやっぱり青影をやりたいわけ、だけど一応そスポンサーだから、そいつに白影じゃなくてやっぱ青影やらせなきゃいけないっていう子供心にさ、ずっとジレンマがあって、だけどじゃあ こうしよう、トシ交代でやろうって、で前半トシマさんにやらせて後半俺がやるみたいなさ、だけど前半だからあの九窟陣内の下りのエレベーターから降りてきてるのこんばんはっていうのをそいつにやらすわけよ、でやっぱりあの大丈夫と同じで、あの鼻のところにね指をこう立てるあのポーズでこんばんはってやるんだけど、それができねえんだよ、年がへったくそで、もうすっげえ頭きちゃって、でこうやってやるんだよ私っつって、だけどできなくてさ、あの観察力ね、箱でやろうとか思いながら、でもううしながらさ、あれやっと自分に青影の役が回ってきた時の嬉しさね、もうその時の喜びを伝えたいね、金子由伸さんに言わねえけど、どうせこのラジオは聞いてねえだろうからさ、うん、でもなんかだから40何年そのね経って後にやっぱり、ああこの人とこうやってお付き合いさせてもらえたのは本当にね、燃えてる今もねこう電話連絡しながらっていうのはやっぱすごい、それは幸せなことだと思いますよね、うん、あとそうだね、あとねそうだね、赤影ですごいのはやっぱり東映っていう会社の映画会社の懐の深さというか、俳優の層の厚さだよね、もうこの敵役の俳優さんたちのさ、このバラエティに富んだこのね素晴らしさ、あのまず甲賀源洋祭のね天津敏さんを筆頭にさ、もうなんてこの素敵な、うん、あの塩路明さんとかさ、でもう怖いもんね、めっちゃで結局その赤影の番組1本の中で、さっきシリーズ4シリーズあるって話をしたけど、4シリーズ中ね3シリーズに出てんだよね、
誰ですか、
塩路明さん、あの違う役で
何やってんですか、何やってん
の、ほらさ金目鏡編はね無道一つ目でしょ、うん、なんか顔真っ青でね、あれで根頃でね、遊里男女というね、あのこれはあのいわゆる悪の忍者じゃないんだけど、悪の大将ね、総大将ね、で悪大将遊里男女の反乱を知った織田信長は居城を清すからっていうくだりがあって、その遊里男女で、もう第4部はもうおなじみみんな大好き魔風イカズチマルじゃない、うん、だから白塗り青塗りね青塗り白塗りだよ、もう一人で青影白影対抗して青塗り白塗りね、で塩路さんなんかだったら逆に監督とかご一緒したこととか、
塩路さんとはご一緒したことないんですよね、
あ若いんだこの監督え元国は、
いや監督がないっていうことは、
ああそうか世代か、
あのだから、うん、僕たち見てた世代のそっち系だと大槻ウルフさんは、
う
ん、
まあ大槻さんもな、あれだけど、
うん、塩路さんっていうともう、うん、はまあいろんなのやってらっしゃるけど、うんはいはいはい、どうせもテラーマクロかなって、
あそうそうそう、まあ、あなたはそれはもう、うん、まず出てこない、うん、そうかまだ学生か、そうテラーマクロの頃は、うん、 そう、仮面ライダースーパーガンダムね。
でも宇宙刑事や、あ、高校生そう、あと宇宙刑事や、あとなんだっけ、あと、あの、鬼太郎、
あ、ね、あ、岡室、
そう、あの辺は、うん、だから結構、
宇宙刑事鬼太郎な、
我々が入る、ちょっと前ぐらいまでは結構ね、
ヒロミさん、やっぱり80年代なんですよね。
あ、そっか、だから、あ、僕はだからありがてえのは、ギャバンか。
まあまあ、
そうね、うん、ギャバンの時の、
宇宙刑事3つ出てますよね。
あ、出てる、出てる、シャリバンも出てるね。うん、でね、そう、あれはでもギャバンの頃だったなと思うんだけど、なんか
学校の先生じゃない、
そうそう、で、なんとかかんとかよ、ね、なんとかかんとかよ、べこの子よってなんだよ、べこの子よほんで、なんかワイングラスでこうなんか酒をこうくーっと煽って、その後そのワイングラスをパシャーンと割って、うえはははこうもう狂気に満ちた笑いをして、でサンダーマシーンであのもうビカビカビカビカビカーっと稲妻の中でヤーって笑うシーンを、それ大泉のセットでさ生で見てて、うわーすげえな、これは真冬一丸だみたいな感じじゃないけど、でもああ塩地さんなんだなと思って見てて、で、はいカット OK ってなって、それででもうええのかな、あ、金谷もうええかなって言って、アクション監督金田さんだから、あ、じゃあまたなっつって、で塩地さんがこうあの帰ってくる、で途中の台本読むシーンなんかももう、あの、あ、ちょっとまこちゃんちょっと台本見せてみたいな感じで、あのこうお付きのね、多分でもあれ奥さんじゃないかな、女性の方、うん、だったけど、でちょっと台本見せてなとか言って、だけどもう本番とその落差がすごくてね、で終わって、じゃあ金谷またなみたいな感じで帰ってった時に、もう本当あの時の金谷さんの一言がね、うん、いや塩地さんまた来てもらおう、うん、最高だよ塩地さん、気持ち悪くて気持ち悪くて最高っていうさもうすげえ褒め言葉だよね。
やっぱり宇宙刑事とあとその鬼太郎もそうだけど、うん、やっぱり小林組と一緒になっちゃうともう大変なことになっちゃいますね、
はい、はいはいはいはいはいはいね、
いやなんかもう一人なんか世界観がなんかもうおかしなことになっちゃって、うんうんね、確かにああいう人もいないですね、
うん、だからそういうお話なんかも、まあ、僕はたまたま1回2回の世界だけど、うん、やっぱ青影さんなんかに話聞くとさ、うん、もうほらもちろんもう窮地の中だし、うん、でやっぱね悪役の人ほど優しい、うんうん、もうね、甲賀源陽祭なんかめちゃくちゃ優しいんだって、うん、嘘でしょ赤影もう泣くよ普通みたいな、うん、だけどよしぼんみたいな感じでね、うん、でやっぱり中でも塩地さんが、うん、もうよしぼんよしぼんっつって、でたまたまなんか後年ね、もう結構大人になってから、本社銀座の丸の内東映の本社でたまたまばったり会った時に、あ、よしぼんお茶でも行こうやって言って、あの東映のすぐ隣にあるさ、あの喫茶店があるんですよ、エリゼっていうね喫茶店があったんですけど、そこでこうちょっとお茶でも飲もうやって言って、で飲んで、で飲むとね、赤影愛がもう半端ないんだって、でよしもんわしゃ赤影が大好きじゃって言って、でそのいろんな、ね、赤影の思い出をね話するんだって。でそしたら、あの それをその光景を誰かの別の女優さんのマネージャーさんがたまたまその喫茶店にいたんだって、うんうん、そしたらあれ金子義信さんが人相の悪い人になんか絡まれてるんじゃないかって、うんうん、なんかもしかしたらなんかね、坊や、うん、これ100万もらなあきまへんなぐらいな、なんかされてんじゃないのかなって、なんか怖い人があの金子義信さんを絡んでるように見えてるんだって、だから、あ、どうも金子さんでございます、あのなんかございました、大丈夫ですかって言って、ああ大丈夫、あの俳優さんだからって言って、うん、なわしのことは怪しいと思ったんよなって言ってたんだけど、うんうん、でまあだけど可愛い優しいね人で、うん、で教師おじさん何、今日はまたあれやスケベ医者の役やって言ってたんですけどね、うん、そうなんかあの時代の俳優さんもっとねお会いしたかったなって思うよね、うん、もう皆さん亡くなっちゃったね、ああと俺あれだ、おぼろ一貫をやってたね、うん、淡地大輔さんっていうね、うん、で淡地さんもおぼろ一貫、金美京ではおぼろ一貫やって、マフーだと千代証言っていうので、うん、マッパ二役やってんのかな、でね、がたいのでかい方でね、で暴れん坊将軍でさ、めぐみの若い衆の役で出てた、うん、出したんで、ね、でちょうどその頃にね、渦政の映画村に行って、うん、あれで牛尾健二さんと、 うん、ちょうど牛尾健二さんがね、青春ラジメにやったあの、ね、神戸のラジオ番組に悪役特集っつうんでゲストで呼ばれたの、うん、その時に「あ大野ちゃんあの一人で行くの僕 さ寂しいんだよ」とか「僕も行きますから」っつって、うん、で二人で行った時にたまたまあのじゃあ神戸に行く途中に京都寄ってでね V シネマかなんかの衣装合わせでなんか大英京都かな、うんうん、なんかであのちょっと衣装合わせがあるからってちょっとそれに寄っていこうせっかくだからって、うん、でそこに行って衣装合わせをちゃっちゃと終わってでその頃ラジメニア深夜番組だったから、うん、夜中までに神戸行きゃいいからじゃちょっと時間空いたからだからやっぱりあのせっかくやから京札、うん、寄っていこうやった牛尾さんは関西弁使わないやつせっかくだからちょっとねあの渦政の京札寄っていこうって、うん、で寄ってってうん、うん、したらまあもう夢の国だったんですけど、うん、その時にあの俳優会館のところにさたまたまあのおぼろ一貫が、うん、あの淡路大輔さんが、うん、最初分かんなかったの普通の格好してるから、うんね、別にあのもみあげであの高げた履いてなかったからさ、うん、
高
げた G ジャンの上下だからさ、うん、でチューリップハットかぶってその頃スキンヘッドされてたんだけど、うん、あのチューリップハットかぶってたから全然分かんなくてさ、うん、したら「おお先輩牛尾先輩じゃないですか」って来てしたら「あらアパッチ、うん、アパッチじゃないかでアパッチアパッチっつって、うん、なんだかなと思ってしばらくしていやアパッチね僕今日これからねあのラジオの生放送行くんだけどねあの一人だとちょっとね、うん、心配だからね大野ちゃんに連れてきてもらったんだよなんつって言ったら、うん、おおそうかそうかおおっつってその人がこう俺の肩をグッグッと揉んでくれたのね、うん、でもアパッチ、うん、アパッチアパッチアパッチ大輔さんおぼろ一貫おぼろ一貫が俺の肩揉んでるみたいなさ
なるほどなるほどそこで分かった
、うん、おぼろ一貫に肩揉んでもらってほい で今度はその猫の人ねそれとあとはあのー、監督行ったことあるんじゃないですかあの渦政の映画村のさとか撮影所の真ん前にあるビジネスホテル太陽っていう
あ、ねはいはいはい、
ビジネスホテル、でここのオーナーさんがこの金目鏡じゃなくて万字塔のさ少女、うん、左近っていうさ、うん、あの元気な銀色の、うん、あのね猿の忍者、うんうんうん、これやってた鈴木金也さんがオーナーなの、
うん、あそうなんですか、
はい、あ嬉しい監督がそうだって嬉しいっていやで未だにねあの戦隊とかでロケで行くとき京都ね京撮でロケ行くと太陽って宿舎に使うでしょ、うん
まあ、
使
いますけどね、うん、まあこの何年も行ってないけど
あまあ、ね、コロナでねあれだったけど、うん、でもあの時にあじゃ あの来週からあのだからホテル予約していくわっつって牛尾さんがまずそこへ太陽に行ったら、うん、そこで出てきたおかみさんだその時も鈴木金也さんやっぱ亡くなられてたんだけど、うん、あのおかみさんが出られるで奥さんもね、うん、ほんであ牛尾さん、うん、じゃあ来週ね分かったわじゃあ取っとくよ部屋ね、うん、で今度ねうちの息子もね深作組にね、うん、使ってもらえるようになったのよってあ俳優さんになるんだよねなんて話をこうしてて、うん、うわーなんだ少女左近のホテルだこことかさうんすごい、うん、嬉しかったね
結構なんだあの渡辺さんも好きですよね赤影
渡辺監督は赤影大好き
だから、うんね、勝谷さん、うんうんやっぱ世代ですよ。
うん、
多分
かあの、うん、そうそれでマジレンジャーの共闘編の時に、うんうん、みんなが赤青黄色が忍者の格好するんですけど、うん
はいはいはい、
その時の衣装がほぼ赤影ってい
う。そうなんだ。
でなんかその時のなんか怪人がこう現れて来る時の描写がね、うん
写
うん、赤影のこのカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン来るのにしてくれって言ってね、うん、あのこだわってましたよ、うん、
忍者の怪人
忍者の怪人、
うんうん、へえ、だからやっぱ僕らの世代にはもうめちゃめちゃ刺さって影山博信さんも大好きです、うん、だから一番好きなヒーローはって前に、うんうん、あのトークショーで言われた時に、うんあのじゃあその主題歌を歌ってくださいって言われたら、うん、もういきなりジャンチャカランチャカランチャンチャンチャンってさ赤い
顔かっこいい
マゾのヒートって歌ってて、うん、であのそういえば前さスーパーロボットスピリッツにさ、うん、ショッカーが青影さん連れてきてくれて会わせてくれたんだよっつって、うん、すげえ喜んでて、うん、で堀江光子さんもあたまたま青影さんがって言ったら、うん、あれあのこれってちゃんと大丈夫ポーズを 堀江光子さんも知ってる大丈夫のポーズで、ね、えこの人この人あ青木さん見てたわよみたいなさ、うん、やっぱ大スターですよね。
視聴率どれぐらいあったんですか。
いやだからほらパソコンとか今みたいなね、うん、ゲームとかないわけだから、うん、もう 20% 超えとかは当たり前でしょうよ。
30近かった
ね。もうで関西だったらもうカンテレだったら30とか、ね、だって仮面ライダーだって30だったわけでしょう、うん、でウルトラマンなんか40超えてたりするわけだから、
そりゃ影響力はすごいですね、うん、それだけの人が、おまけに再放送ですからね、
うん、まあ、本当我々、まあ、渡辺克也もそうなんですけど、うん、本当に2歳だから放送
そうかそうかそうか、
見ては見ててもわかんないわけですよ。だからやっぱり再放送がすっげーハマってるはずなんで、
よしぜひ次回作安野さんに新仮面ライダー赤影
ちょっとでもね、赤影も何回か、うん、まあ、リメイクもされましたけど、
あったけどね、あのいややっぱね
一応企画だけはあったんですよね、
う
ん、何回か。
あ、そうなんだね。
その後結構この10年ぐらいかな、10年ぐらい前、あ10年経ってないか。
そうなんだ、うん、いやでもね、やっぱそれこそ月曜ドラマなんていうのね、うん、ジャック赤影とかもさ、いろいろあったんでね、うん、その後にもあった
なぜかカバマルでしたけど ね、
うん、であとでもザ・レッドシャドウなんてのもあったけどさ、うん、やっぱりそうじゃなくて、ちゃんと分かってる人が新赤影ね、ちょっと死んでいきたいなみたいな、ね、やっぱ赤影盛り上がりますね。じゃあ
監督、当たりでしたね、
当たりでした、当たりです
。赤影の話だったのかってちょっとあるけど、
いや赤影ですよ、赤影とおかげの、うん、はい、
さあじゃあ引きます。
はい、これがうちの番組です、うん、
ロボットゲージ、
あーいいですね、
ジャックですよ、
いいですね
まだねあれだけど、
さっきも名前でね、カネちゃん、
カネちゃん、カネちゃんの金田治さんが、ね、でバドールロボットが山岡淳二さんですよ。
そうですね、
うん、
ロボットゲージか、昭和48年、
73
年か、
まあ、だからもう変な話 V3 とかが全盛、
うん、V3 とほぼ同期、うん、2ヶ月遅れで始まってますね、
はい、あもうそんななんだ、
うん、
あら2ヶ月ぐらい
しか、ライダーをだから監督とかライダーに夢中になっていて、その時のやっぱロボットケージというのはどういうイメージだった、
だからね、っていうか、うん、当時実は見てないです、
あああそっかそっか、
だからだいぶ離れかけてた頃だったんで、
なるほど、
あなるほどね、
というか、まあ、V3 は、はい、V3 だけは見てたけど、
ちょうどその時新生仮面ライダーだからね、
その時にやってたウルトラマンって、エース、エースじゃないや、もう太郎だ、
ああそうか48
年ですね、
はい、
太郎も本放送見てないの、
ああそうかそうか、
だからやっぱりだいぶ離れかけてたんですよ、
ああだったんだ、
それぞれあるね時代的にね、うん、俺がゴレンジャーで離れてたみたいなもんだ世代的にね、
ジャッカーとかロボットケージはね後に見て、
うん、
うん、いやこれは面白いなと思って、
うん、これはだからねロボコップの原点ですよみたいなさ、
うんうんうん、まさに
ロボットケージ、
ロボットケージだからね、どう考えたってね、まあジャンパーソンファイトフォージャスティスもね、もうバッともう上着脱ぐところから、
ね、服を着て
ロボットっていうの
ハンチングもね、ハンチングもね、そうそうそうそうそう、
帽子を
ソロボジャンパーソン、
帽子を脱いで服をバサッと脱ぐっていう、
うんうん、ゴーゴー、また中村修正さんの声がね、うん、素敵なね、
最初のなんだっけ撮影会の時は J だったのね、
そうジョーカーね、ロボット刑事ジョーカーだ、あジョーロボット刑事ジョーの車だからジョーカーなんだ、
名前そこだけ名前が残っちゃって
る、そうそうそう、元シャリアンみたいなもんでね、うん、サイバリアン元シャリアン、もともと宇宙刑事シャリアンだったからね、
うん、
だからシャリバンになった、
なるほどなるほど、
だけどバイクの名前はだから元シャリアン、
元シャリアン、
今シャリバンだけど元シャリアンそれは現場で言ってた金田さんが、金田さんが言ったこれはね元シャリアンなんで、
ロボット刑が言ってた、
刑がです、刑本人が、
ジョーややこしいな、いろいろと
で、この K から聞いた話、うん、ロボット刑事脱走事件ってね、もうまさに、
まあでもね、
殺される、
そう逃げるぞって言ってたように、うん、やっぱ今見ると、
うん、
いやあれ逃げ出したくなりますよ、
あジャック現場っていうか、まあ東映のね、
いや動き見てりゃ、うん、しかも相当重いでしょ、あれ
重いね、
見た目でも
動きづらいよ、ね、
今みたいによくないから、うんうんうん、もう多分こう
分厚いんです、
分厚いんです、うん、
はいはいはい、
分厚いからああやって服脱いだら太って見えるし、うんうんうん、
すごい着やすいしてるね、
うん、今作ればもうちょっとスリムな
カ
レーになるかもだけど、
うん、いやあれはあれであれだけのことを、しかもなんかこう殴ったり蹴ったりとかじゃないんですよね、うん、なんかもう体当たりのことがね、うんうん
ね、
もうだと思いっきりなんか、うん、両足でドロップキックみたいなことしたりとか、
はいはいはい、
で思いっきりなんか怪人も吹っ飛んでってね、本当に蹴っ飛ばしてるからね、
うん、
肉弾戦ですよね、
うん、そうドロップキックしてたよね、
そう、うん、すごいな、あれは相当疲れると思いますよ、
ね、それこそまあ前もねお話ししましたけど、うん、その金田さんがロボット刑事で、うん、であのバドロボット酒井勉さんがね、大先輩酒井さんがやってらっしゃって、で崖の上からね2人でくんずほぐれずゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって転がって、ね、で下で「アイカット!」で撮影隊みんな上にいて、で誰もほら今だったら補助が、ね、脇にいてすぐサッとなったり、まあ、スタッフがねチャック脱がしてくれたりとかするんだけど、誰もついてなくて崖から落ちてね、でお互いにこう着ぐるみを脱がしっこして面を取ってふっと見たら誰も残ってなかったって、ロケ隊がね、もう酒井逃げるぞっつって酒井さんとね、もうそこそこもう飛び出したって、もうシャツとパンツでもう逃げちゃえっつって2人で、なんでその採石場だかなんだかのそこの事務所でオルナミン C を飲んだんだよ、なぜか100円玉だけポケット入ってたんだな、ほんでオルナミン C を飲んでさ、でオルナミン C 飲んだらさ落ち着いたんだな、酒井戻ろうって思ったんだよっていうね、あれはもううちの番組来てくれてる時に金さんに聞いて、もうずっと残るエピソードで、ロボット刑事って言うとそのエピソード
で、いやー本当にでもそれぐらい大変だな、もう見てると本当に辛そうですよね、
うん、第1話千葉さんでって、千葉真一さん
の、ね、そうです
ね、まあ二郎さんが、千葉二郎さんが、ね、うん、弟さんが
新庄
慶太郎だっけ、ね、そうそうそう新庄剛と、ね、お兄さん新庄慶太郎、うん、ね、刑事、ね、
あちゃんと漫画もね出てきますもんね、
あそうかそうかそうか、で、あれカラオケでさ、レーザーカラオケでさ、うん、ロボット刑事歌うとその第1話が大体使われるじゃない、だからなんかちょっと高いところからさ、うん、千葉さんがさ、新庄慶太郎さんがポーンと飛び降りてきて、うん、その後パッとアップになってちょっと芝居してるシーンがあるんだけど、うん、ゲロゲーロでおなじみのさ、青空球児工事の球児師匠にね、うん、ちょっと似てる、それ誰も言わないけど、うん、俺は密かに俺の中では、うん、ゲロゲーロってちょっとアフレコしてしまうっていうね、
もうだってあれですもんね、なんか窓から入ってきたりとかしますからね、
そうバリエントね、すごいよね、
ロボット刑事の、うん、脱ぐ前って金田さんじゃないんですよね、
あれは別の人、うん、なんとかリチさんっていう、
ね、そうですよね、役者さんがやってんですよね、
あロボット刑事なんか、
う
ん、
あそうそうそう、あのね、あれシーンによってはなんか多分スチールのなんかあれでのせいか、うん、このだからジャケットを着てて、うん、顔出しの写真がね、うん、なんかに紛れて
るようなんだよね、
うん、だから、うん、あれこの人出てないのにな
って、うん、違う役者さんがやって、
う
ん、いやもちろん声も違うけど、
そうそうそうそう、
でアクションが金田さんっていうか、うん、脱ぐと金田さん、
脱ぐとね、ゴーになると
ゴーになると金田さんって、ね、なんとか リッツさんっていう字ね、
名前出てるのかな、
出てる出てる、うん、そうそうそう、
そうだった
んだ、だって伊達もだからジャックっていうより、まあ、あれは風間健さんだから、
うん、
一応ジャックだけど、だからいわゆる僕らと知ってる正統派のジャックっていう感じで、後のね、
うん、
亀田夫さんも山岡淳二と、大場健二と、それがまだみんなだからまだプレイヤーでもうやってるね、そうそうそうそう、
ロボット刑事って沖縄でロケやって
ますね、うん、はいはい、出てました、この間ちょスチールを見ましたね、
ちょうど沖縄返還してすぐっていう か、うん、か返還が47年だから次の年なんですよね、はい
は
い、
今年50年だったからね、ああ本当だ、
で沖縄でロケをした、
うん、
まあ東映的には唯一のヒーローかもしれない、
そうだよね、
なんかね、なんだっけね、よくね山岡さんがなんか空手マンとかね、
はいはい、
空手マンって確か、
うん、空手マン沖縄
編、沖縄編でしょ、
ああそうかそうかそうか、
よく山岡さんが、
うん、沖縄で刑に戦いを挑んだロボット、
うん、
鴨の城の両手で空手を使い、
うん、
鉄でも岩でも真っ二つにする、電磁衝撃チョップと飛び蹴りで敵の首を狙う気合の入ったやつ
か、頭が
グーだ、頭がグーだ、
ね、気合の入ったやつだ、うん、この辺俺書いてるかもしれないな、
だから
先輩
がよくね、山岡さんがねちょっと沖縄に、
うん、
沖縄にちょっと用事があって沖縄にってよくね昔来たんですよ、だから 山岡さんはちょっとロボット刑事の時に何か沖縄に何か
置き土産があるのかな、空手マンが
取りつかれてしまったのかなとか思いながらでもね、この時にあの増田さん、
ああロッチさん、
ねね、増田哲夫さんが、うん、そのあの沖縄ロケになんか行ったらしくて、おすごい辛かったんです、暑くてね、
あらららら、
もう
破壊台よりも辛かった
んだ、もう辛くて、うん、でメンバーもあんまいないから、はいはいはい、井上清さんと2人で、はいはい、マットとトランポリン持って、うん、長いなんか首里城みたい なんか階段みたいなところなんか2人で持たされてね、でその時にもうどうやったらこれを逃れるためにはどうすればいいんだろうと思った結果、うん、俺が主役やればいいんだと思って頑張ってコンドールマンになったらしい、
う
ん、
ああ
すげえいい話、
ま、いい話だ、あそれ初めて聞いた、
どうやったら運ばなくていいだろうかと思って、
主役になればいい、
主役になればいいだろうと思って頑張ってコンドールマン
になった、ったええ話やん、
それがね沖縄ロケなんだって、
ああきっかけがね、
辛くて暑くて、
あどこのどこの誰から頼まれたのか、
顔もね
暑いのに持つのは嫌だから、
あの真っ黒に塗られてね、暑いのに真っ黒、余計暑いんだよね、と増田さんが言ってましたよ、
ね、沖縄ロケなんてそれはそんなにキャスト連れていけない
し、うん、ね、数人でね、うん、やったって言って、
へ、
まあ、とにかくあのロボット刑事、まあ、みんなのすごい印象に残ってるらしくて、で僕ジャック入ったばっかりの頃に、うんうん、あのジャックの人のこれプロフィール表見たのがあって、でそこにもう我々のコーチをしてくれて今も名前出た井上清官さんというね、はいはい、一桁機の人がいるんですけど、うん、その人のところの全部丸1、井上清官、うん、丸2出身地とかいろいろ書いてある
ので、プロフィールとかね、
そこにあの、丸5ぐらいのところでね、はい、思い出に残っている作品ロボット刑事って書いてましたね、おおロボット刑事、
それは
そしたら多分嫌な思い出だった、
ね、それはそうだな、
逆に思い出が、
うん、忘れやないよねそれは、
だそれぐらい、まあ、ジャックが一番最初に担当した作品だっていうのもあるし、
主役をジャックがやってるってことですね、
だからいろんな思いがあるんでしょうね、ジャックがこれからガッと上がっていく、
そうだ、ね、
まずスタートのね、
でジャックで本当に全部丸々、
うん、
ジャックの番組で撮ったのがまさにコンドールマンが最初だっつって、
うん、あそうかそうか、
一番最初のジャックで単体で、うん、単体っていうかもう、まあ、丸々ジャックでやった番組の最初はね、うん、コンドールマンだって、
うん、
あれこれは鴨原さんに直接、うん、専務の鴨原さん、
確かなんか春田さんが初めて顔出ししたのもロボット刑事なんですよね、
あ
なんだっけな、第1話か2話か何だっけ、ロッカーマンって何話でしたっけ、
ロッカーマンね11話、
あ11話かなんか、ロッカーマンか
な、あの辺出てる
でなんかね、おまわりさんの格好してね、なんかこれじゃ来たら撃つぞとか言ってるのが春田さんが初めて顔で出演したのが、
それまで兵隊だもんね、ずっとね、
そう
ですね、あの機械だ01とかね、
あとなんだっけ、あれか、トランポリンとか、あとゲルショッカー、
そう、戦闘員のね、そうそう、ライダーキック84
ライダーキック
石森組の、そうそう、
何話まであるんでしたっけ、ロボット刑事、
ロボット刑事で
25ぐらい、
うん、あそうなんだ、でしょ、ツークルでしょ、
ああ、
うん、
1年間やったら死んでるってやつか、みんなね、
そうだね、26まで、
うん、
ね、歯車
すごいですよね、怪人が ね
潜水
の怪人が
ホントカマンだからね、この中にあの、うん、ヒーローの名前になりそうなやつもいる、
そうそう、
ああそうだそうだ、確かに
冷凍マン、ノコギリマン、眼力マン、
さすがにヒーローにはなりそうじゃない、
コワシマン、
コワシマンとか
七つマンってのはかっこいいよね、そうね、
結構あれですよね、大野さんの、うん、声優さんがまたライダーのテアトルとは全く違ってね、
うん、そう、これはだから廃墟の皆さん
ね、
中村修正さんもそうだしね、あれなんだね、うん、だから違う流れ、だから機械ダーの方に近い、
あ、
うん、だから生田スタジオはなんかテアトレコーの人たちね、あの大泉は割と廃墟の皆さん、
あのナレーションも野田圭一さんとかで、
ね、ああそうだね、ローボコン0点、うん、そうだよね、
デザイン的に手長マンがすげえ、
ああ手長マンが
もうどうかしてますよ、
でなんか特撮あるじゃないですか、なんかね、車でヒュヒュヒュヒュ一輪車みたいな、
でジョーカーとこう絡むみたいな、それもだからあのカラオケ映像に入ってる、で手でぶん回されて背落ちするロボット刑事みたいなね、
あの みんな俺だけかもしれないけど、毎回ロボットケージのオープニングで、うん、こうジョーカーがなーっとしてきた時に、うん、道になんか、うん、ペンキみたいのが、うん、ビシャッとかってこうなんかとビシャッてなってんの。あれがね、毎回毎回なんであんなとこにペンキみたいのがねぶちまけてあるんだろうっていうのが気になる、気になって気になって
赤坂のあたりのなんかね、
そうちょうどこう、うん、なんか立橋みたいのから降りてきてね、でキーって言ったら、うん、
パカッ、あのガルウィングがかっこよくてさ、あれとトリプルファイターの車とさ、ガルウィングっていうの、うん、当時さ、だランボルギーニカウンタックで初めて実写のガルウィングってなった時に、向こうね、これだよなと思って、あれ謎の円盤 UFO の時のストライカー最高司令官が乗ってる車、うん、あれがガルウィングだって、うん、なんかドアって横に開けるもんだと思ってたから、ガルウィングって言ったらもうそれだけで未来の車っていうね、うん、イメージがあったけど、このやっぱりジョーカーも好きだったな俺な、
このね、うん、
空飛ぶパトカーな、ね、
最後フローアップして赤くなったらちょっと、
はいはい、
大変なことになっちゃって、パワーアップしたら
武器だらけ、
いろんな武器だ、なんかちょっとかわいそうになっちゃって、うん、
K がなんか本人が一番なりたくなかった姿、うん、
ね、そこはやっぱり石森イズムだよな、割とね、あの強くなるためにはより自分が人間から遠ざかんなきゃいけない、うん、で自分は人間の心を持ちたいわけじゃん、うん、詩を書いたりするわけじゃん、うん、ポエムがまたいいんだよね、私の心はみたいなさ、なんかでまた中村修正さんの声で読むからまたすごくね癒し系な感じなんだよね、うん、そうですよね、腰掛けマン、うん、これちょっとね、あの人間椅子みたいな感じで ね、 なかなかちょっとシュールというか、
誰がやってたんだ、
ね、なんか日活かなんかの匂いがするんだよね、あの時代出てる女優さんとかも結構両方出てるからね、
これデザインはあれなんですか、結構その、うん、先生が多いんですか、
う
ん、
これはそうですね、もうこの時代は
結構楽な絵は残ってますよね、
うんうん、あるあるある、
まあ、当然ラフな絵しか描いてない、
うん、そうそうそう、それをこうエキスプロがクリーンアップする、うんうんうん、そうすると若狭さんがこれはね高橋さんがね熱く語ってくれるんで、うん、そうそうそうね、おいいですねロボット刑事、はい、じゃあ私、はい、私いきましょう、じゃあ上官の方からいきましょうか、フィギュアさんのコメントできるかな、ここ
すぐ出ましたよ、すぐ、はい、
いけグリーンマン、
おお、グリーン、グリーン、
まあ、さすが知ってる、
グリーンマン、
いや
ー、
は
い、いや
これね、
グリーンマンは東宝、
東宝企画
よね、
東宝企画だから、くれくれタコラと一緒だね、ね、
おはよう子供賞ですよ、
ね、はい、おはよう子供賞の、うん、まあ池シリーズ、うん、まあ、池シリーズっても
ベッドマンから始まる、
うん、そう、池はね次のゴッドからなんでね、うん、最初はレッドマン、
レッドマン
で円谷プロ、うんうん、で次の池ゴッドマンから
東宝、
うん、で池グリーンマン、これ3部、まあ、一応シリーズとしては3本目、はいはい、で次が池牛若子太郎になってい
く、池シリーズか、
池シリーズ、これ俺が勝手につけたんだけど、だけどレッドマンは池じゃないつぐらいだから、でまあその3部作目とグリーンマン見てた、
グリーンマン見てないです、
見てない、元国が、まあ、500万だね、だって、これも昭和48年11月ですね、あ、だからロボット刑事と
ほぼロボット刑事終わった後
ぐらいですね、僕は
ロボット刑事の頃ゴッドマンやってたってことですね、
そうですね、あら、どっちも水木一郎が歌ってたんですね、うん、まあ、ちなみにこっちは山本一郎なんだよね、東宝の場合は水木一郎じゃないんでね、で池グリーンマン僕は見てました、
そう、
これはリアルタイムで見てました、おはよう子供ショーですから、はい、まあ多分レッドマンからの流れで、うん、まあ、当然朝見てました、うん、でね、怪獣おじさんというね、うん、まあ、テアトルエコーの俳優さんなんですけど、うん、
テアトルエコーの人
なんですね、そう、浅戸哲也さんつって、うん、ね、はい、監督ご存知の、うん、そういうことスーパーワンとかあの辺の、うん、バチンガルだっけ、結構
浅戸さんは、うん、マチンガルもそうだっけ、
うんうん、なんかあれ
ギョストマです
よ、ギョストマだ、ね、ほらもうこれ出てくるんだよ、もうさすが竹本の
じゃあ怪人の声もやられてたんだ、
そうそうそう、だから基本とかテアトルエコーの、だからテアトルエコーはもともと舞台だ、
はいはいはい、
あれで舞台やりながら俳優さんやりながら声優さんの仕事、うん、声優もやってる、うんうんうんうん、ね、だから山田康夫さんだってさ、うんうん、熱中時代とかさ出ると、なんか酔っ払いの役とか出てたりとか、うん、結構顔出しで出てる人 多いです。安原義人さんとか、うんね、辻村真人さんとか、うんうんうん、ドレイコンの人はねあれですけども、でこの池グリーンマンのまずその怪獣おじさんが出てきて、とっても最軽な格好してんだよね当時ね、うんうんうん、あっと驚くためごろみたいな、なんかあのヒッピーの格好が、う
ん
う
ん、怪獣おじさんってレッドマンからずっとです
よ、ね、言いましたね、うんうん、だからあくまでも怪獣おじさんが狂言回しで朝それをやってて、
今日の怪獣は、
うん、今日の怪獣はこんな怪獣が出てくるよって、うんうん、で最初の頃はほら、まあ、ちょっとレッドマンの頃は ほぼウルトラファイトだから、うん
はいはいはい、
出てくる怪獣全部ね、あの、うん、アトラク用ウルトラの怪獣だったけど、うん、で途中からねだから東方になったから、うん、あのこっちになって、で逆に言うとガイラとか出てる、サンタ対ガイラとか、ガイラとかね、
ゴッチョマンに
出てたよね、で一応グリーンマンはオリジナルの映画出てくるんだけど、うん、であとあガイラで、ガイラ出てるわ、
ガイラいるんだ、
ガイラ出てる、
このなんとかってやつが一応
あ魔王、魔王、
うん、レギュラーは、うん、ワールでいるんですよね、
う
ん
う
ん、
この魔王っつうのがさ、俺当時ねキャプテンウルトラに出ててさ、なんか怪人、うん、
あいましたね、
そっくりだな、なんだキュドラじゃねえ、なんだっけな、うん、なんかそっくりだなと思って、うん、子供心にねそれを見てた覚えがあります、あレッドマンもありますねこれね、レッドマンね、これやっぱ円谷プロ
ですね、うん、まあウルトラファイトですね、
そうそうそう、
ね、ちょっと前に YouTube で話題になった、
うんうん、話題になったね、赤いあいつでね、
赤いあいつなんかもう全然、あガイラはやっぱゴッドマンも出てますね、う
んうん、ゴッドマンに東方怪獣が何体かいるん
です、ね、出てる出てるね、
ガバラとかね、
うんうん、あガバラも出てるね、うん、はい、で
一応ゴッドマンとかこうミニチュアの家とか
で、ね、あそうなんですね、
う
ん、
なめというより置いてある
だけ、ちょっと置いてある、一応巨大
だからレッドマンは全く巨大感がなかったんだけど、ゴ、うんうん、ッドマンからは一応巨大にしようとはしてたんですよ、
努力はしたん
で、グリーマンも巨大なはずなので、
ね、そうだね、
巨大には全く見えない
ね
本当になんか造成人ところ、
ね、レッドマンだってやれ一応巨大ヒーローなんだ、
あ、うん、そうなんだ、
どう見てもあぜ道で戦ってるけど、
そんなだウルトラファイトなんだよ、
あれはでかい田んぼなんですよ、
う
ん、
田
ん
ぼそう土手
でかい土手、
それこそ
地球って言ってない
から、三栄土木みたいなところで、ね、宇宙のどっかだろうみたいなね、う
ん、だからあれはそういう場所なんで、
うん、
レッドマンは巨大ヒーローです、う
ん、はいはいはいはい、
もちろんゴッドマンもグリーンマンも
ね、
牛若小太郎は等身大
あれ巨大化した
ね、あやっぱキュドラだ、キャプテンウルトラのキュドラ、これすっごいでしょ、ちょっと
似てる似てる、う
ん、ちょっと今ご家庭の皆さんもぜひ今度ねやってみていただきたいと思うけど俺子供の時にねこれずっと見てて、あれこれキュドラだよなと思って、うん、まあでもこっちキャプテンの歌だからねあれだけど、ね、と俺魔王とさ、
魔王って名前なんだ
ね、そう名前ねえんだ、
うん、魔王だ、うん、魔王っていう名前だから、今日も魔王の魔の手が伸びるっていう歌、うん、で姿を変えてって言うんですね、
クラゲみたいな部下が、
うん、トンチキ、
うん、
こいつね、
こいつがなんか
いつもこいつ顔は本当間抜けな顔してるんだよ ね、
だよね、
あすごいねグリーンマンね、ぶち込めブレスター、はい、5分番組なのでこんなもんですね、うん、以上、
何年か前に復刻されたじゃないですか、グリーンマンとレ
ッド
マン、
うん、物も作ってね、うん、確か、
うん、
何かの DVD のおまけみたいになって入ってたんですよ、
じゃあ元国が今度下巻から、
はいはい、あなんか手塚さんかな、誰かが何か作ったんじゃないですか、監督が、じゃあいきます、
はいどうぞ、
ジュ
ッジュッ、
あらららら
はい、
バッテンロボ丸、
バッテンロボ丸、
バッテンラーラー、
はい、曽我真知子さん、
曽我真知子、いいね曽我真知さん、だからロボットハッチャンの後番か、うん、ね、うん、
第2弾ですね、
ね、はいはいはいはい、さあどうぞどうぞどうぞ、
まあ、ハッチャン
俺ばっかりかなってもなんだろう、
サリバンの年だ、
57年から58年、9月25日で終わった、まあそうですね、ギャバンからシャリバン、
57年って83年、うん、82年、ギャバンと一緒か、
うん、
俺現場にいるな、
そうですね、
てか隣これ東京製作所だから、
まあ所内だけど、
ね、
隣の、
うん、だからテレビプロで僕らが終わって、うん、これあれか、グッドチョキッとパラッとってこれだっけ、この後出てくるの、
この
あこれあいた、グッドチョキッと、あいたね、あこの時だ、
うん、
僕らシャリバンかななんか終わって、うん、
ギャバンです、
ね、ギャバンか、
うん、
ギャバン終わりで、そうだね、ギャバン終わりでテレビプロからあっちの大泉寄りの門、
うん、
あっちの門から出ようと思ったらほらそこに制作所
があるんです
よ、ちょうどそこでね、うん、このグッドチョキッとバラッとの、うん、なんか3人が並んでなんか シーンがあって、はい、でそこでみんな3人が面取って、うん、県友会の、
あ、県友会ですよね、
これ小野県友会、うんうん、だから県友会の伊藤さんとかその辺が、あって上田さんとか、
上田さんとかもかぶってたのかな、
うん、うん、上田さんとかいるいる、
だって結構キャラクターいますもんこれ、
うんうん、これみんなやってます、
いっぱいいます、
ルンルン愛子さんって誰入ったんだろうこれ、
ルンルン愛子はね、あれあれじゃない、え、研修所じゃない、
あ、研修所か、
うん、
あ、研修所、
そうそう、
ルミ先輩とかあたりが入ってたのかな、もしかしたら、
うん、それはどうかな、
うん、ね、そうそうそう、あ、結構この辺はあれだね、
ロボ丸は高木さんじゃなくて、アグラペットンとか、
いやいや入ってる、
ロボ丸、
高木ちゃんがやってる、うん、だってロボ丸で次ペットントンでしょ、
あ、
で、
そうか、
うん、だからあ、そうだ、やってるやってる、うん、うん、ハッちゃんは違うんだけど、うん、ロボ丸はもう、うん、あの患者高木ちゃんだったよね、あれでペットントンになって、うん、で、あのテレビオンジャーに行くわけだから、うんうん、そうそうそうそう、
おまる、おまるもね、うん、本当に当時実は見てなかったから、
うん、
あのただギャバンとか見てると、うん、おもちゃのコマーシャルがあって、ロボ丸のこう頭が変形する
ようなやつ、ゴーグルバッテンとかね、うん、
情報機的なやつ、
ね、あ、そうだね、
あの CM がすげえ印象に残ってる、
おお、曽我真知子さんだな、やっぱ声がな、
そうですね、う
ん、なんで、何星か、クリスマス星じゃなくて、なんで、まんまる星か、
うんうん、
まんまる星から来たの、クリスマス星から来たの、はっちゃん、はっちゃんでしたっけ、
はっちゃんは、うん、あのサンタクロース、
サンタクロースだよね、うん、うん、そうだね、はっちゃんか、
ロボ丸ってバイク乗ってたよね、
あ、なんかスクーターみたいな、
うん、なんだっけ、バッテンバイク、
あ、うん、それも
印象に
残って
ます、あ、出てます、出てます、うん、あとバッテンソーサーだろ、あの、
あ、円盤、
円盤、円盤、円盤、ね、
頭変形した状態の着ぐるみがあったんだね、うん、全部、
ああそうだよね、
だから毎回毎回こう、ね、
それが、まあ、アニメで動く、
ガチガチトップ、メカメカトップ、BB トップ、ゴーゴートップ、モリモリトップ、うん、ねえ、
いや見てましたよ、あのカリントニュータウンが結構近所だったから、
うん、ああそうだね、
うん、
あ、そうか、うん、あなたのユネスコ村かなんか、
ね、そうそうそう、西武園のね、
そうだね、
東村山の、
はいはいはい、
観覧車の見えるとこで、で、うん、よくあの航空公園とかもよくロケで、
うん、
あ、まだ本当だからね、航空公園とかがまだなんか、あの 木とかがなんていうんですか、こう、あのまだ植えたばっかりの木でね、うん、今はもう本当にその木が大きくなっちゃってたけど、うんうん、だからああいうなんかオープニングだかエンディングなんかでみんなでなんか踊ったりなんかしてる、うん、カリントニュータウンのなんかあれとかが、うんうん、まだなんか本当できたばっかりの航空公園みたいな感じ、
ああそうだね、うん、でもうこの頃もうあれだね、東京ボードビルショーの皆さんたちがもう不思議コメディーの、だまだわはは本舗になる前の、
まだ坂本太郎さんじゃないのこれ、監督
ね、
太郎さん、
あ、太郎さん監督してるよ、
あ、もういますね、
うん、そうそうそうそう、もうこの佐伯高原さんとかね、おなじみので、脚本家トップにも浦沢義雄先生ですよ
太郎さんってこの辺じゃないのかな、デビューしたのって、
あ、そっか、それまで、
あの、助監督長かった、ね、ずっとや
ったから、そうか、そうか、なるほどね、
はっちゃんだった
っ
け、
はっちゃんかな、
はっ
ちゃんかな、
その前だった、ね、じゃあはっちゃん見てみますね、うん、はい、はっちゃん、あ、小林義明監督、佐伯孝春監督、ほか、
あ、いないんだ、うん、はっちゃん出てない、
出てないね、
後半の方もしかしてあったんか、
うん、でお父さん役で、あの朝比奈直行さん、
はいはいはい、
この人、
ひげの、
この人が結構お父さん役もやってんだけど、うん、あの監督もやってんだよね、
あ、そうなんだ、
うん、そうそう、だこれもだから、
え、監督って、あれの、
うん、そうそうそう、
バッテンロボ
マン、ロボマン監督入ってる、入ってる、
うん、そんなことあったんだ、
うん、坂本太郎さんの次にあるよ、朝日の直江駅で、そうだ、監督やってるって話は、うん、あの聞いた覚えがある、お父さんでね、ずっとやってて、お母さん役がもう榊原留美さんですよ、
え、2年連続、うん、はっちゃんもお母さんというか、
うん、あのね、
はっちゃんが出てたでしょ、
割とね、あの、かあの、あ、そうそうです、お父さんお母さん
ですよね、
ほら、
あ、2年連続
だったんだ、
このシリーズはそういう人多い、ね、
うん、そう、
結構、ね、あのもうちょっと後だけど佐伯さんが結構、
うん、
女の子シリーズになってから結構ずっとお父さんやって
た、ああ、そう、佐伯しげるさんね、うん、そうそう、だもうちょっと後になってくると佐伯しげるさんなんだけど、そこにね、だから例えばはっちゃんだとさらにここにあの 段次郎さんが博士だよ、はいはい、だから段次郎さんと榊原留美さんが共演してるのよ。
いやなんかあの夫婦なんじゃねえかと思ってごっちゃになっちゃうけど実は違うんですよね。旦那さんいるんだよちゃんと。
そうそうそうそう、うん、役でねいるんだよね、うん、そうなのよ。でもねこの頃はだから、まあ、ファミリーだったのかな。なんかやっぱりその役者さんも含めて、うん、だからすごいいい雰囲気で、うん、だから主役のそのロボットは変わるけどそこに出てくるあの脇の人はみんな、なんかおなじみの人、
うん、設定は違うんですよね。
全部違う、
ね、ただ役が一緒だってだけ
で、
ね、
そうそうそう出ましたあのバラバラバラ
いつの間にかハッチャンになっちゃってます
ね。ああちょっとねいやだから出てそうだ、なんかロボマルも出てそうだよななんかみたいなあれ出てなかったっけ。
でもバラバラマンみたいなキャラもう一回出しても良さそうですけどね、うん、あれだけの人気キャラだった
なんか変な人はいますよね。このトンダ博士、
トンダ博士
ああ、ね、言ってみればなんかあの赤石さんのなんか変な博士みたいな当然俺じゃなかったけど
市川勇さんデカバナのいっちゃんだね、
う
ん、だ
からこれ市川さんもうこのシリーズはもう常連、
ね、もう市川さんとね沢渡実さんはね、うん、あのだからあれで
鬼太郎にも出てら
っしゃるシストリアンの時の お父さんだから、うん、
パパやっぱりあれなんだろう 小林さんがねプロデューサーかなんかなのかな、もしかしてね。
もうこの辺からね確かプロデューサーで入ってる
んだよね、
うん、そうだねプロデューサーで入ってあれだね、監督に名前がないからね、うんうん、だから僕が石森プロが行った時があれなのよ、ポアトリンの前だから中華のイパネマ、
うん
うん、でパイパイがでパイパイ始まる前にまだフリーライターやってたら、うん、今度女の子を主役のなんかやるからちょっと大野くん来ていろいろネタ出ししてくれって言われて、うん、でなんか中華魔女っていう発想があって、うん、じゃあこんな感じですかねなんて言って、そしたらその半年後に結局石森プロ入ることになって、そしたらいろいろあって1年続くはずのパイパイがまあイパネマになって、
うん
うん、でポアトリントトメスになっていくんだけど、うん、ポアトリンかなんかの時にたまたま担当の代わりに僕は代理でちょっと制作所 の、うん、あの本直しかなんか行ったことがあって、そしたらもう小林さんプロデューサーで、
うん、
ほんでなんかの時にここはさみんな仲間だからさあいいよ遠慮なくそこ座んなとか言ってね、うん、優しい、
うんうんうん、
あと西村さんってプロデューサー、西村正幸さんってこのシリーズのプロデューサーと
か、ロボマルの時はまだ平山さんの名前があるんでしたっけ。
そうね、まだいるいるいる、あの名前
ペットントンまであ
った、うん、ペットントンまでは大丈夫だね、うん、いたいたいた、だからあのペットントンのその研究会の高木君のね苦労話をすごく一番ずっと語ってたもんね。もうアカデミー賞に着ぐるみ賞ってのがあったらもうぜひこれは高木君にねあれにすべきだよって、お暇だ会長、ね、沢渡実さんもただもともとミキマウスって名前でさ、
うん、
結構バラエティー出てたんだよね。あのだから東京ボードビームショーで石井健一さん、うん、神田マンのさ、うん、新根本マン、
うん、
根本マンのお父さん、
はいはいはい、
新根本マンってあの石井健一さんと、うん、沢渡実さん、またミキマウス時代に、あれ見頃食べ頃笑い頃、うん、あれかなんかで伊藤志郎さんとかとコントをやっててずっと、うん、で俺それずっと見てて、うん、であのイケメンだったし、うん、素敵だなと思って、そしたらまあこのシリーズずっと出てて、うん、でシュシュトリアの時はお父さんやってたでしょ。でいつだったら広瀬さとみちゃんがさ、うん、なんかあのイベントをやるからっつって、うん、でそれこそ坂本太郎監督と、うん、それから日笠さんって、うん、あのプロデューサー日笠純さんと、それからあの沢渡実さんゲストで、
うん、
でちょっと花嫁の父みたいな演出でさ、うん、ほんでこうイベントすごい盛り上がって、うん、で普通に客席に今をときめくモノマネタレントの JP 君が、
うん、
大好きだから
シュトリアンが
うん、というかもう姫のことが大好きだから学年者が大好きだ
な、
姫のこと大好きだから普通にお金払って普通に並んで普通に写真撮影に参加してた。であれまだねだま、あのまっちゃんのモノマネとかまだブレイクする前だよね。でも俺は好きだから、うん、あれモノマネの俺ねと、うん、あはいそうです好きなんですよ、だそれ以来のお付き合いで今だツイッター
も、うん、あそう
なんですね、すごくフォローさせてもらってたけど、で打ち上げの時にその沢谷さんと一緒になって、
はいはいはい、
で僕見頃食べログを見てましたって、あっあの時のあれであの時これこれこうでさ、うん、伊藤志郎さんとさ、うん、とすっげえいい人、
うん、
気さくでもうずっと二人で飲んでて盛り上がっちゃってさ、うんうん、だからなんか本当みんなだからそういういい方たちばっかりがやっぱ集まったから毎年レギュラーで、うん、でまたあの母本部の人たちも苦労してるからすごいいい人たちで、柴田理恵さんを筆頭にさ、で男性の方の座長だった佐藤さんとかさ、うん、ねそういう人らがね、はいはい、 平成モンドブラザーズとかね、はい、相方たちがずっとでこっからずっと出てくんだよね。で斉藤春彦さんがまたおばあちゃんの役やったりね、
うん、あおばあちゃん
ペットンと、
そうペットンとおばあちゃんだね。だからこうそういうこうやっぱ不思議コメディ、やっぱりファミリー路線、まさに制作現場もファミリー路線でね、うん、そうであの時そうだだだだポチゾウルスっていうのをやってたのが県友会のね、藤山健吾っていうね、うん、でショーで来た時に先輩あの「バッテン60って見てますか？」って、うん、見てねえんだけどよって言ったら「あよかったら見てください、自分あのポチザウルスやってるんですよ」って、まだ16ぐらいで、ど全くド新人だったの。でその後そっからきっかけで「あの仮面ライダースーワンコー」とか出てもらったりしたけどね、いいじゃないですか。はい、もうじゃあもう一周というか、これはじゃあ監督、
はい、
こっちで中野かな、
はい、上官から、
はい上官からいきます。
後ろの方行って、おマスク、
おあよ待ってました、
さっき海津さんのとこ行ってきました。
あ
おう、うん、ラーメン屋、
はい、ラーメン食べてきた、
はい、
うんうん、はいはい。さあこれは
マスクマン、
もうやってる？
いややってないです。
まあ、まだ
マスクマンの時は大学生でした。
あ
大学、
あんた結構若いんだね。
何をおっしゃいます、
ね、めちゃめちゃ若いんだね。
あターボレンジャーからダッツの、
あ2年後か、マスクライブターボ、そうか、で平成からだ、
そう
ターボだからね、
本当に平成から、
うん、あららら、じゃあまだずっと素人だったところだ
った
、はい、じゃあ逆にでも見て、
だから見てたんですけど、
ね、うん、
マスクマンはあまりにもレッドがメインになりすぎて、うん、ちょっと全体的に嫌だなと思った
作品ではありますね。そうかそうか、
レッドと他4名みたいな描かれ方になりすぎてた感じがするんですよ。今見ればちょっと違うんですけど、あの時は本当にレッドとこのイアル姫イガムのその関係しかないみたいな風に見えたんですよね、この作品は。
うん、なるほどね。もう特には、
僕は初めてキャラクターを着たのがマスクマンなんです。
待ってました。
そう、
いやそういうのもあってました。
で、もう本当にまさに、
うん、
今日この収録に来る前、本当、
うん、
2時間ぐらい前に会社に会ってきてるんで、ちょっと今びっくりしてるんです
けど。おお、やっぱ巡り合わせだね。やっぱ、うん、これやっぱり仕込んで仕込めるものじゃないね、これは。素晴らしい。
だからね、
うん、
やっぱマスクマンすごい思い入れのある作品だし、
はいはいはい、
あと最近5人揃ったでしょ。
そうなのよ、
ありました、ね、
ついこの間ね、
そう、だからで35年
そう
だっけね、
ちょうど35周年、
35周年記念でね、
うん、だからそういった点ではね、いいマスクマンすごいなと思いますよ。
うん、
ね、あとマスクマンはね、うん、ちょっと怪人が地味っていうか分かりづらいっていうのが、
なんとかドグラ、
なんとかドグラが、うん、あのはっきり生き物でもないし、
喋、うん、んないしね、
喋んない上にそのモチーフがわからないドグラが多いので、
う
ん、
ああそっか、
なかなかに地味な印象なんですよ。
うーん、
結局の果てに結局ワルボスもドグラだったっていうのがあったし、
おーなるほどね。
で突然やっぱりあのなんとかドグラーとかって言った何の脈絡もな、うん、なんかなーとか出てくるとかね、
あの初期のね合体してるのはすごい好きなんですけど、ね、途中でそれもいい加減になって、あの設定上は合体してるんだけど分離しなくなったから
省略されちゃうからね、いろいろね、あーそっか、
なかなかに、いや話はというかアクションはすごいですよね、
うんうん、やっぱり
その武田さんが うん、これからですよね、
あ
最初山岡さんだけど、
そうだそうだ、
すごい初期に武田さんになって、
うん、
で武田アクションがここで生まれた、
そうですよね、本当そうそう、
そっか、あ
その辺ここで生まれた武田アクションは多分、うん、ターボレンジャーで完成したと思ってるんですけど、
なるほど、そうですね、
これはなかなか聞けないね、いい話だね、うん、
だから本当にあのアクションのなんつうんですかね、もう、うん、あの飛び交うスピーディーさみたいなのは、うん、マスクマンだなって思う、
あのマスクマン の, あの独特なの効果音あるじゃない
ですか、あ飛ぶ時の
みたいなみたいなね、うん、あれがそのなんていうのこう武田さんのあのスピーディー感と合うんですよね、
うん、
あの
結構やたら回るじゃないですか、
うん、
あのひねりもあって、
うん、
で、あの敵の上をこう半ひねり、はいはいはい、1回半ひねりしながら、はいはいはい、実は剣で切ってるっていうあれ、はいはいはい、特にブルーマスクが空中であのひねりで、うん、敵の兵隊何人かの上を飛び越えて、うん、何回か重ねてで着地したら兵隊が倒れるっていう、うん、あれかっこいいなと、
ね、うん、バタバタバタ、
あの北川さんはめちゃくちゃかっこいい、
うん、やっぱりあのなんだっけな、あのそれまでの戦隊のアクションからやっぱりこのマスクマンはちょっとあの神秘的な、まあどちらかというとみんな武芸の達人っていうね、
中国武術っていう、うん、
まあ空手だったり、うん、あとまあ忍者も今太極拳とかもまあいろいろそういう設定が初めてねこう出て、アクションにもそういうものがちょっと特徴的にやっぱ出てきて、
ここに持ってきて広田さんが本物だった、
本物だからね、
チャンピオンだもんね、
うん、でそれに学に北川さんが、
うん、火ついたね、
これ広田さんに習った
っ、う
ん、
そうそうそう、これで中国憲法に火ついて、うん、もう本当にそっから
本間もにな
った、もう北川さん自身もね、うん、だからね、あの頃ねジャックの誰かの結婚式とかがあると、うん、あの僕本当あの時代すごい素敵だなと思う、うん、ジャックの人って誰かが結婚するとさ、みんなぶっちゃけそんなに金はないけどさ、うん、お祝いをしようっていう気持ちがすごく強いから、うん、あのいわゆる余興、うん、余興タイムになった時にね、なんてこの場にいられて幸せなんだろうって思うようなさ、うん、あの余興を用意してくれるんだけど、うん、ある時にね北川さんと、リエちゃん、いや今高井はリエちゃんだな、が2人でねあの中国憲法の格好でできて、うん、演舞をバーってやって、うん、そんでねなんかケーキの入刀かなんかをバラッとしたことがあってさ、だからただ、ね、新郎新婦にさせるってんじゃなくて、うん、そういうなんかこう演出とかさ、うん、なんか本当みんなが知恵を絞って、うん、お二人をどうやって盛り上げていこうっていうのがさ、大体中野サンプラザでやるんだよね、うん、あれやあのバイトしてる人がいるから、うん、あの社員よりもバイトが長いっていう人たちが何人かねいたから、ね、その人たちのあれで社員割引で、うん、
でもジャックの人の結婚式といえばショーが楽しみ、
そうそうそう、ね、
余興がね、
あ余興楽しみだった、あなたの時もそうだったけどね、うん、あなたの時もギャバン出てきたからな本物から、
まあ、でも、うん、あのやっぱりさっきの北川さんじゃないけど、うん、やっぱり北川さんもそんな身長が高くないから、うん、自分はヒーローとかやりたいけども、うん、やらせてもらえないっていう中で、うん、でバイオマンで北川さんが、はいはいはい、あの、うん、山岡さんが北川さんを入れるって言った時に、うん、ちょっと北川くんじゃちょっと背低いんじゃないかって言ったのを山岡さんが押し切って、うん、やっぱりいやこいつはあの、うん、それ以上に動きますからって言って、ね、うん、でもブルーというものをやっぱ北川さんがある意味ちょっとこう定着させて、
確立したよね、
で最終的にやっぱマスクマンは結局身長とかも、うん、その動きもぴったりなわけですよ、うん、
ちょうどね、
そう広田さん、ね、初めて、それまではねやっぱり北川さんにでかい人が
必要
だったから、だからあえてこう構えを低くして身長をあまり感じさせないようにっていう、あのブルース・リーにしろ、うん、チェンジ・ペガサスにしろ、うん、すごい低い姿勢で戦うっていう、あのポーズ取るっていうのを考えてやってらしたのが、うん、マスクマンはそのまんま
で、まさにそのまんまでね、
もうその上北川さん以上にアクションのできるような人間だったから、広田さんが
ね、憲法の達人だから本物だからね、うんうん、よくね、お広場を広場をつってね、
いやだから本当にだから戦隊の流れもちょっと変えましたよね、マスクマンはね、アクションね、もちろんもちろん武田さんが
っていうのもあるし、ね、武田さんっていう存在もあって、
まあ、武田さんがやっぱそのやっぱこう山岡さんの政権がずっと長くなったら、そこで変わってやっぱ気合も入ったんだろうね、うん、
いやでもなんかすごい突然言われて、うん、急にしかもまだ7話とか8話とかそんな頃だったらしくて、
う
ん、
ね、うん、
急になることになって、なんか本人はすげえ戸惑ったみたいな話を聞いた覚えはありますが、それまでもあのね、あのいろんなジャスピオンとかの巨大戦とか武田さんがやってたりするし、あちこちでそのアクション監督見習いみたいなことはずっとやってらしたんだけど、
まあでも本当に竹本さんが言うように、まあマスクマン本当に突然で急だったから本当ドタバタの中で、うん、でなんとかライブマン1年間終わったけども、うん、まあそれもね、まあなんとか一生懸命、うん、やっと3年目のターボレンジャーっていうのが、 いろいろ考えるような
そっから
余裕が出てきたのかな、
本人的に余裕ができたと思う。やっぱりそのねマスクライブターボと見るとターボがすっげえ集大成みたいな感じには見えます、アクション的に。
メインでそのアクションのやってたその、まあ、要はこの頃はもうずっと新堀座長じゃない、うんうんね、新堀和夫さんがレッドやって、でそこの周りをやっぱジャックの連中が固めていくっていう中で、僕はね、この後のまさにターボレンジャーの時にね、ターボレンジャーはレッドが新堀さんで、ブラックが石垣でしょ、でブルーイエローでハッチャン兄弟、ピンクでハッチャン兄弟に赤田君っていうね、だからね新堀さんが親分がボンと言って残り4人が大体同期な、ほぼほぼねっていうメンツだったのね。そしたらね石垣が、いやこれ今すげえいいんだよこのバランスが、自分たちがやってて、で新堀さんが真ん中を締めてくれて、でもう脇で俺たちがね好きなようにやらせてもらってね、いや今すげえいいんだっていうのを当時石垣から聞いたことがありますね。だからそのあれってのにやっぱりこうマスクマンからのそういう流れと、うん、であとねもう一個マスクマンからの流れでちょっと意外なというかね、こんなエピソードがあるんだけど、実はマスクマンから始まったあることがあるのね、君たち後楽園遊園地で僕と握手のナレーションを神明さんがマスクマンからやってる。
そうなんですね、
からなんだ、
うん、こっからマスクマンから、だからデンジマンの頃はそれこそ野田圭一さんとかがやってたのね、
はいはい、
で前あの後楽園遊園地本作った時にインタビューで俺の神谷さんのとこ行って、いつから使ったら、これがね光戦隊マスクマンからなんだよ、でお前たちに渡さないみたいなね、あれはだからここから始めてね、実はねうちの娘もさ僕と握手の時にね使ってもらったりしてるんだよ、何ちゅう、うん、そんなマル秘話を伺いましたね、後楽園の本の時に ね、 ね、あとなんだろうな、まあ、そう第1話かなんかで、ね、ハイウェイかな、ハイウェイっていうかね、レーシング場、ね、そっからなんかこうかける音だとかね、バーッとこうね、きっとレッドのマシーンで、ビャーンと出てくるのかなと思ったら、ぴょこっと新堀さんの首が投げてくる、なんだろうと思ったら、お得意の新堀さんのチンピラ場所にぴょっぽこぴょぴょぴょって、あれはちょっとひっくり返ったなとか思ったんだけど、
マスクマンといえば、長石さんですね、
そうです
ね、長石パイロットの初作品ですよ、
海岸をみんなで走るのはマスクマンが最初、
マスクマンが最初かもしれない。
ああ、そっか。おなじみ、それからおなじみ。
ライブマン。
ライブマン。
ああ、走ってる、走ってるよね。
ライブマン5人バージョンになったエンディングで、
はいはいはい、
やっぱりバーッと走ってきてジャンプするんだけど、はい、ジャンプするとか線引いてあるんですよ。
はい、ああ、そうなんだ。
バミリの線、まんま映っちゃってるっていう。
なるほどね。そっか、
まあだから僕、初めてマスクマンショーに行って、うんで最初アングラー兵やって、
はいはいはい、
でその後そのじゃあ君はそのイエローマスクやりなさいって言われて、
はいはいはい、
でイエローマスクやったのがマスクマンだったから、うん、でもその時はピンクじゃなかったんですよ、イエローだったんだよね、最初はね
女性に入れられた、
うん、そう
やっぱりでも最初が女性だ、
うん、そうやっぱちっちゃかったからっていうことで、
だから女人生、
マスクマン
女型人生
やっぱり思い入れがありますよね。
マスクマンの 何話だったかな、話数忘れたけど、あの 女戦士2人の話あるじゃないですか、あの操られて銀行強盗してマシンガン撃ちまく
る、マシンガン、
あれのアクションシーンが編集間違えたまま放送されてるっていうのがあって、
なんかおかしいんですか、
うん、もう爆発終わってるとこまで使ってるんですよ、でなんか動きが変なとこまで使われてて、
あれば
見てみよう、
ね、あるんだね、そんなことはね、
で、あのマシンガンを撃つ女の子2人に殴られて蹴られんの諸田さんだから、
うん、あなんかちょっと思い出したような気がする、
出てくる
って、
だからあれの時に、ガホ対スーパー戦隊の時の過去回想のとこの女戦士のくだりで、そのシーンを使ったり、わざわざ蹴られてる諸田さんまで使う、
あそっか、ぜひこれはじゃあ確認してい
ただいて、その時はアクションは編集、変な編集は全部カットして、マイク綺麗につなぎました、
さすが竹本クオリティだね、
だからピンクがリボン使ってイエローが駒投げる、あの辺の下りで速化線でバーッと行くんですよ、
うんうん、
速化線のところがね なんかカットかかった跡が使われて
る。ちょっとあれだな、うん、編集、
うん、それそのまま、まあ、そのまま放送されちゃったんだと。
これなんだっけ、このいや武器が、うん、あの2つになったのってマスクマンの頃かな。最初なんかパワーバズ、パワーバズかじゃねえ、ショットボンバーからジェットカノン。それってフラッシュマンは最後まであれだった
の、ローリングバルカ、ね、ローリングバルカ、ね、まあ、強化はされたけど形は変わってないんで、
だからもしかしたら2つだから、なんか変なカーレンジャーの、あのあれみたいなもんで、
う
ん、あの
でもだからといって次ライブマンは変わってないし、
変わってない、
うん、マスクマンだけです、
うんうん、あそこそっか、
いろいろ、
まあ、ロボットも、まあ、試して
る、うん、ロボは2号ロボが座禅組む素敵なあれだから、
う
んうん、でもやっぱり座禅、
ロボが別メディテーション、
座禅といえば谷隼人さんが浮かぶっていう
感じね、うん、あとあの NS ビルの通路の上の、
ああの
通路
あたり廊下
で、光線台マスクは
最後のチャチャチャチャチャチャチャの時のあの空撮の止めがめっちゃかっこいいんです
よ、ね、
あれも NS ビルですよね。
あれがだって、え、だってあのヘリの上乗ってんでしょあれ、
言ってた。あ、そうですね、
言ってた、うん、であれだから北川さんとかが、うん、に俺聞いたんだよね、うん、あの怖くないですかっつって、うん、したらんだって別に後ろに避ければいいかと、いやいや前へ行ったらもうふーっと振られて、あれって言ったらもう三十何回でしょ、もうダイビングでしょ、
ニーブリさん怖かったかもしれない
ですからね。だからでも要は別に後ろに、まあまあ、
立ってるだけだから
な、だからやっぱりあの足先まで見えなきゃいけないから、結局屋上のヘリの上に立たなきゃいけないっていう、
縁の上、
うん、であれがあのそれこそあのロフトかなんかでさ、諸田さんがそのメイキングの話をしてて、それであのあれ空撮でしょ当然、で空撮で、猪熊さんがカメラでバーンと撮ってるけど、やっぱりカメラマンってさ、あのカメラ越しに覗くと怖くなくなるんだってね、だから何でも無理しちゃって、でパイロットがあのすいません必要以上にそれ以上行かないでくださいねって言ってるんだけど、結局命綱とかもちゃんとないから、あの猪熊さんを
持ってんだ、
持ってんのがモルトさん、助監督だから、助監がこうやってこうやってこうやってでやってんのに、でも本人はどんどん前に乗り出していっちゃうから、でもうこうだけど抑えなきゃいけない、でもパイロットから怒られるし、だからもう最初言っちゃダメですよって言ったけど、猪熊さんもうどんどん前でなって言ってたらこのジジイって言ったっつって、でいえー助監が猪熊にジジイとか言って、いやもうヘリで音があるだから聞こえてなかったみたいなっていう話がもうめっぽうらしくて、
モルトさんもね初チーフなんですよ。
あ、そうか、
そうね、そうだからすげえ、でもモルトさん面白いなこの人なと思ったけどな。
マスクマン、うん、レッドマスクもちろんニーボリさんじゃないですか、うん、であの199ヒーローの時に、うん、あの全員が崖の上に並ぶ合成、はいはい、だから一人ずつ取るんで、うん、ニーボリレッドは全部ニーボリさんにやってもらったんですよね、うん、もちろんアカレンジャーから、
はいはいはいはい、
なのにレッドマスクだけなぜか面が入らなかったっていう、ニーボリさん顔でかくなったんですか、
成長した、
でも他の面全部入ったんですよ、ね、マスクはねもともと細い結構ちっちゃい面なんだけど、
ね、それだけちっちゃかったってことか、うん、マスクマンはね
首の長さが、ね、首の長さが結構分かりやすいのね、こうピュッとね、でもこの頃は マフラーがないから、
ね、あのカットのレッドマスクだけ大藤さんなんです。
あ、そうなんだ。
他のニーボリレッドは全部ニーボリさんだった
けど、あら、
まあ、大藤さんといえば X1 マスク、
ね、X1 マスクですね、
初の6番目、
そう
6番目、そうそうそう、
出てくる出てくる、
さんの、うん、あ、出てくる出てくるよ、
そうか、
X1 マスク、
うん、まあね、あれは 1回きりで変身能力を失っちゃったから、
うん、X1 マスク
二度と出れない、
ね、東さん
二度と変身できない、
アスカ亮がチェンジパワーで変身する、うん、実はマスクマン第1号となるはずだった男だ、39
話、あの面はマスクマン の、うん、あの 元デザインとか NG デザイン、だから両方作って検討した結果、
なるほどなるほど、
あの
本番
目のある方がなくなって、あ、まあ、本当はあれで5人揃う予定もあった、
なるほどね、
でその赤レッドの、まあ、色つける前だと思うんですけど、うん、レッドだった面をグリーンに塗り替えて、うん、X さんマスクになった、うん、だから首から下はもう急遽用意したもんだ、急遽っていうかそれ用専用じゃないから、
うん、あ、そうなのね、
まだザマスクマンって言われてた時代はあの面のデザイン、
新マスクマン、
あれ だからゴーグルがだからほらやっぱデンジマンからじゃないですか、一応こう黒マスク的な黒マスク、はいはいはい、だからじゃあやっぱりその毎年やっていく中 で特にフラッシュマンでシャットゴーグルで、うん、今まで内側にあったものが外側にビヨンと出るようになって、うん、それをしかもシャットゴーグル開閉するみたいなになって、うん、一つそのゴーグルがね、うん、工夫するみたいなのが、ね、
変えようという流れの中でバトルフィーバー型だけどメガゴーグル的な、う
ん、なるほどね
っていう、そういう新しいことを考えたんですよね。
ザ・マスクマン、
ザ・マスクマン、ザ・ファイブマンって言われてたの
か。あ、そう、ファイブマンですね、
だから5って書いてあるんです
よ、ね、そう、だから胸の5は、
なるほど、
だからロボットの名前がグレート5なんです、ね、
なるほど、
うん、そう、それはそう当時
ザ・ファイブマンの時が、うん、そうそう、あの面だったんだ。
あ、そうかそうか、
で首から下は基本的に同じデザインで、
そうね、ファイブマンね、
新マスクマンやったら大変なことになっちゃう、
5万、5万、うん、そうそうそうそう、そうグレート5ね、うん、そうそう、それ懐かしい、
光戦隊っていうのも謎の名前ですよね、
あ、敵が地下でアングラあ、でもさ、大宮かどっかで俺らマスクマンショー行った時にさ、デパートだから、店内アナウンスが入るじゃん、本日午後1時より屋上プレイステージにおきまして光線隊マスクマンショーがあります、トルネは練習しながら光だよ光線隊マスク、
でも放送前 あのテレビガイドとかにも光線隊って、うん、あのルビが振ってあったこともあったんで、候補だったのかもしれないですね、
光線隊、
要は変身ポーズがないじゃないですか、
オーラマスク
って、変身はだから名乗りね、名乗りがないよね、うんうん、そうだからね、結構これみんな悩んでるんだけど、でもこれ撮影ではやってないの一切、逆に言うと、
名乗りはありましたよ、
だから一瞬じゃん、なんかあのフルのやつってさ、
フルのやつはこの頃ない戦隊が多いですよ、やっぱり、うんね、フラッシュマンなんかやったことないし、うん、レッドマスクぐらいしかやってないから、うん、でバイオマンからああなったじゃないですか、うんうんうん、あれはやっぱり時間が短くなったから、17分になったから名乗りを短くするっていう流れになって、まあ、チェンジマンはねしっかりやってるんですけど、
はいはいはいはい、
チェンジマンで名乗り長すぎたんじゃないかっていうのがあったのかもしれないです、
それでか、だから劇場版かなんかでさ、こう5人が縦に並べて、うんうんうん、レッドマスクなんか2ポーズね、ワンポーズ、ワンツーポーズぐらい、うんうん、ぐるっと横にひねってポンってなったけど、あれフルのやつで、じゃあ撮影では使ってなかったんですか、
うん、後楽園じゃないですか、
そう、うん、なんですよ、うん、だから海津さんとかは知らないんだよね、
だから、まあ、みんなこう、
ね、最後のあの空手ショップ
の決めはちゃんとあるんだけど、うん、
だからみんないきなり決めしかやんないのよ、うん、だけど俺らあの頃さ、後楽園通ってるとさ、うん、あのフルがあるわけですよ、うん、で俺らそれちゃんと全部覚えてやってたから、はいはいはい、俺も逆に言うとテレビの方そんなに見てないから、あれと思って、で、変な話、今俺はそういう名乗りのさ、やっぱりスーパー戦隊スピリッツとかで、もう一回名乗り全部、ね、歴代戦隊全部やるにあたって、やろうかなと思った時に、ただ、マスクマンはさ、普通にあの感想が短いから、だからはまらないんで、やれてないんだけど、もし感想が長くてやれたら、フルでやりたいなと思うんだけど、模範がないの、どこにも見本がないんですよ、で唯一見たら劇場版のレッドマスクって、はいはい、ブラックマスクってツーポーズで、うんうん、でも今あれだったんだけど5人、うん、長いんだ、結構あれ大レンジャーに匹敵するぐらい長いの、
名乗り
今、うん、
今っていうの、
今も俺できるんだけど、今やろうかと思ったんだけど、
マスクマンのフルの、
うん、だから、はいはい、ラジオだから今これフルにやってもしょうがねえなって今で、ね、今まで言ったんだけど、あとでね、あ、もしあれやったらあれでやるか、予告映像で、うんうん、だから誰も今やらないんで、それこそやらないし、だからテレビでやってないから亡き者になってんだけど、後楽園では普通にそれをやってて、うん、で俺ら当時は正月のスーパーヒーロー大集合の元旦からニューヒーローが出るわけじゃん、うん、だからフラッシュマンがメインの時に最後みんなやられた、うん、で最後だけーって森谷さんの声が聞こえて、けーってやった時に待てーってなって、でヒロちゃんが誰の声だって言うと、下手の野劇の下手の上のところに5人バーって来て、あ、マスクマンだみたいな感じで、うん、そうするとなんとかかんとかビームみたいなのやるじゃない、 それで終わってドカーンになって平和が来た、やったーっつって、最後に、そういえば最後にちょっとだけ顔出してくれた人いたね、あれみんな見たことある人ってはーいって言ったけど、まだやってませんっておなじみのギャグやった後に、じゃあ登場していただきましょう、光戦隊マスクマン。でまずはレッドっとちゃんとレッドマスク、ブラックマスク、ブルーマスクで全部やるのね。でそのポーズを全部現場さんが ATC の社長がビデオを撮りに来て、その撮った映像をほら全国の人たちに、まあ、簡略化して教えるんだろうけど、だから後楽園ではフルにやってたし、岩田ね、あのシャドームーンの岩田がもうなんかレッドマスクってやったのを見てるから、俺はもうそれで覚えてるから、なんでマスクなんて、なんだろう、なんか名乗りがねえんだろうねえんだろうって思ってたら、そういうことだったんだね。5分短くなっちゃったから、
まあテレビでね、やるかやらないかね、タワーゴレンジャーだってやってないわけだから、
ああだよね、そっか、だからあの辺みんな、あのケンタもレッドターボったらもうこれ、あの片っぽが赤レンジャーみたいな手出すだけで、その後にちゃんとニーボリさんの場合はあのニーボリレッドのポーズがピャッと入るんで、ゴーグルレッドと同じポーズがね、ツーポーズだからね、あれね、だからあんまりやらねえのおかしいなと思ったら、そうか、
ファイブマンだ、まファイブマンも劇中ではあんまりやってないって、あることはあるんだけど、ジェントマンも2回か3回しかやってないし、
はいはいはい、まあボイスラッカーも1回しかやってませんから、ね、
あの正式なやつ、ね、
そう正式なやつってなかなか、あの本家もやってなかったんだ、逆に、いやだからほら YouTube とかで見ても全然出てこない、探しても探してもおかしいなと思ったら、そうか、逆に僕は今あの教わりました、うん、そういうことだったんですね。
マスクマンってずっとビデオが出てなかったじゃないですか、うん、
あ、それもあったら余計ね、
であの劇場版しかビデオがなかったんですよ、
はいはいはい、
あのレンタルで見えるもの、うん、
はいはいはい、
で劇場版は必ずビデオソフトがあったので、うん、フラッシュマンにしてもそうですけど、うん、ライブマンなんて全くなかったから、
う
ん、なんか結構、ね、ライブマンでもあれかちょっと出てたのか何話か、
うん、あそう、
今回その辺がまた DVD シリーズで出始める、戦隊が全部出るってことになって、結構ギリギリまで最後の方になっちゃったんですよね、
う
ん、
あ
だからマスクマンをちゃんと見れる機会ってなかなかなかったんですよ、
だからなおのことだ、
だから本当にあのガオ対スーパー戦隊の時に、うん、あのソフトがないから、うん、あの根が原版からこの輪のここって焼いてもらって、うん、それをやって、しかもだからあんまり見たことない人の方が多いから、
あ
結構レアなとこを狙ったのつもりなんだけど、当時ビデオ出てなかったゴーグル5とかも、
うんうんうん、そっかそっか、
桃園美希ちゃんのフラメンコなんか誰も見たことないだろうっていうところで選んだっていう、
あさすが
見せてやりたかった、
ね、うん
サボテン、
そうそうそう、
ボブか、
もうああ懐かしいね、
テキーラもっとくれってやつ、飯塚さんが言ってたやつ、
テキーラもっとくれって、ね、そうか、だからね、いやなんで俺名乗りそんなにこだわってたかなと思ったらね、うん、俺マスクマンまでヒーローやってたの、ショーで、
ああそうなんですね、
うん、レッドマスクはあのやっぱりタッパのある先輩、うちの岩泉さんがいたから、うん、で岩さんがレッドやってくると大体安心して、うん、脇のブラックとかブルーとかで遊べるじゃない、なんか、うん、カチカチな立ち回りしなくてもいいから、だからその時にブラックマスクとブルーマスクは何回かやってるのよ、うん、でブルーマスクの時にうちの後輩で今声優やってる望月ってのがいるんだけど、後楽園遊園地でずっと声のおじさんやってた望月健一が、あいつがまだ一緒にショーやってた時に、当時はボスがみんな名乗りの声もやってたの、町場の場合はレッドマスク、ブラックマスクとかやってたんだけど、あの剣坊がいつも小野さんすいませんブルーだけやらせてもらえませんか、うん、でやっぱりあの広瀬さんの声だから若い声だから、うん、だからやっぱりやつの子供だから、だからそうするとブルーマスクみたいなさその一点だけ、うん、でそこであいつそういう声を当てるのに目覚めた
んだ、ね、
あれで後楽園遊園地で、ね、うん、あそこでスカイシアターでずっと声のおじさんやってで今声優になっちゃったよね、うん、そうだからあの時だからショーで僕はマスクマンがヒーローショーで自分がヒーローをやったのが最後 で、 でただその後ね、あの
大野さんが最後で俺が最初だった、
そうなのね、バトンタッチしたの、あの、あそこ鬼怒川の朝屋でさ、人が足んねえから遊び行って、普通に遊び行ってしたらもう衣装用意してますんで好きなの着てくださいって言って、あのだっけメガブラックとゴーイエローがよね、うん、 行ったけど、それは遊びじゃない。だからちゃんとしたメインでギャラもらってやったわけじゃなくて、たまたま遊び行ったら、まあね、8人でやってるわけでしょう、戦隊のショーをさ。でだからあの3人で最後とどめさせますって、だからじゃあそれ4人にしようかって、ホロさんって言って、だからブラックね、あのあれとね、あのメガブラックと、うん、ゴーイエローはやったけど、まあ、いわゆるちゃんと自分で町場のショーでヒーローをやったのは、あのマスクマンが最後で、もうその頃同時進行でもボスの方やってたから、あ、ね、あ、まあ、ボスも面白、ボスが面白かったっていうのもあるけど、そうだからそういう意味でのやっぱ思い出深い作品ですよ。だから逆にその名乗りが全然されてないのがすごく俺ずっと疑問だったの。そしたらね、今日やっぱり聞くとそういうことだね、うん、でもじゃああれ消えちゃうのもったいないから、残していかなきゃいけない、あの名乗りは。でもせっかく岩田たちが一生懸命さ、あ、岩田とね、あれだものみんなやってたよ、ちゃんと後楽園で、うん、いややっぱりいいですね、いろいろ新発見もあって、うん、おいい、いい塩梅で、じゃあこの調子でまた、はい、昭和ヒーローを網羅しましょう、
はい、
はい、ということで、まあ、これから夏休みに向けてね、またいろんなイベントも、あるでしょうけども、皆さん一つ少しずつねイベントも、復活してくるかな、うん、あ、一応ね7月30日そうだ、7月だね、もう7月だから今月の30日ですね、夏のアニメジャパンフェスティバルの大阪公演が復活いたします、
うん、徐々に、
はい、
これはどうか、
ね、まあ、僕はこれ行きませんけど、うん、7月の30日アニメジャパンフェスティバル大阪公演ということで、うん、いつものナンバーハッチでやりますんで、関西方面の方ぜひいらしてください。そして私の方はですね、8月のね、来月になりますが13、14のお盆でございますが、アニメジャパンフェスティバル東京公演、うん、8月13日がスーパーヒーロースピリッツ、うん、特撮ばっかりやりますね。そして翌日がスーパーアニソンスピリッツレジェンドということですね、うんうん、でなんとレジェンドの方にはですね、ついにタイガーマスクのあの方がいらっしゃいます、うん、あの佐山悟が来るわけじゃなくてタイガーマスク歌ってたね、あのトシだとハッピーアンドブルーの森本秀夫さんなんですね、もともとと当時新田博さんというお名前でしたけど、はい、で実はもう何年前からあのちょっとオファーしてたら、うん、たまたま今回いい感じでタイミングも合いまして、はい、だからやっと生でタイガーマスクのみなしごのバラードが聞けた、ね、こちら2日間は、新天地でございます、ゼップ羽田で、羽田でございますんで、お間違いなくね、あのゼップ東京お台場行ってももうないです、
もうないですよ、
どこかともないですんで、はい、ということでね、本当にもうコロナもまあ落ち着いて、どんどんとこうやっていろんなイベントも復活して、で我々がまたのんべんだらりと昭和ヒーローを語れる、ね、そんな、ね、能天気な日々がまた来ますようにね、てたところでございまして、以上光戦隊マスクマンでしまいましたね、うん、ということで、次はまた何が飛び出すやら、では今回はこの辺で、せーの、
またねー。